皆さんこんにちは。 NSP の事局並びに日本再生戦略勉強会、今年最後、2020年の12月ということになりました。今年は本当にコロナがありましてですね、東京で2月にやったのが最後だったでしょうか。以降はずっとオンラインということでですね、まあ、今日まで行き立ってるわけであります。来年も、まあ、3月ぐらいにはですね、会場でやりたいと思ってはいるんですが、まあコロナ次第でですね、まあ無理はできませんので、状況を見ながら行くということであります。で、前から申し上げましているように、言語を変わって最初の 2,3 年は大変だというふうに申し上げました。それからもう一つ、今年のキーワードは吐き出すの吐くだということを申し上げました。本当に最後になってですね、日本とアメリカでものすごい吐き出しになってきたんじゃないかなと思います。で、この後来年はですね、私はあけぼのという字だと思うんですね。今年の非常に大きな吐き出しを受けまして、来年は立て直しのしなければいけないんで、まあ、あけぼのだというふうに思います。で、まあ、あまりこういうことも言いたくないんですけども、コロナが始まってからずっと見ておりますと、実質的に立て分けは終わってるように見えるんですね。立て分けは実は終了していて、で、まあ、助かるものと助からないものってもうはっきり見ていても分かるんじゃないかと思いますね。で、助からないっていうのはですね、例えばこの組織とかこのやり方とかこの考え方では助からないという意味で、で、そういうことがこう明確になったときに、戦ったら完全にアウトですよね。だから一番最後のところで、まあ、悔い改めようじゃないですけども、なんか発想と行動を変えていくとですね、何かチャンスはあるかもしれないと思わぬ縁があってね、まあ、こういう段階だと思うんですね。ですからこう、まあ、コロナってすごいなと思いますけども、まあ、アメリカ大統領選挙もそれから安倍内閣が、ね、潰れて菅内閣になったのも、まあ、コロナが非常に大きな、働きをしているわけですね。アメリカだと郵便投票ですよね。ですから、まあ、本当なんかすごいことで、ですからもう今の段階、この令和2年のもう暮れの段階で残るものと終わるもの見えたと思いますね。で、ダメだと思ったら無理して今までのやり方を押し通そうとしたら、まあ、それっきりアウトだと思いますね。ここはだから発想と行動を変えて生まれ変わるぐらいの気持ちでないと無理だと思いますね。ですからこう誰と戦ってるわけでもない、自分の運命と戦うということにもすでに入っていると思います。ですから、まあ、来年の3月ぐらいまでですね、の間にほぼ、形の上でも決着するかもしれません。これから早いんじゃないですかね。さあ、それでまずアメリカ大統領選挙の話なんですけども、まあ、異例の展開になってきたなと思いますね。で、まあ、いろんな憶測、観測、噂が流れておりまして、何が本当なのかわからない。いわゆるこれ心理戦というやつでありますから、まあ、心理戦はそれなりにこうやってんだなとぐらいのつもりでいいかもしれませんが、やっぱり革新的な部分っていうのは見ていかないといけないと思うんですね。で、今回そのアメリカ大統領選挙がおとり捜査ではなかったかという話があるんです。私はですね、これ非常にその説得力があるなというふうに思ってるんですね。そもそもその、トランプ政権って何者なのかですよね。まあ、これはもう私もずっともうトランプ政権始まる前からね、 NSP の話もしてたと思いますが、あれはちょっと普通の政権じゃないぞと、要するに影の政府ひっくり返すと言ってると、ワシントンから権力を取り戻すと言ってると、これはすごいことだと、ケネディ以来だと、ケネディは殺されたと、でトランプはどうなんだろうという話を当時からしていたと思います。で、当時キッシンジャーがついてたんですね。しかしキッシンジャーは中国寄りなんで、今回キッシンジャーは切られたんですよ。キッシンジャーとオルブライトは、国防総省のアドバイザーから外されましたよね。だからもうやっぱりそのキッシンジャーの1970年代以降作った枠組みすらもう突破するぐらいに話は進んでると。で、トランプになって確かにシリア戦争ほぼ抑え込みましたね。あと、まあ一部ね、まだ米軍が残ってのとトルコは騒いでるぐらいなもんで、ものすごいイシスは終わりまして、それからアフガニスタン、それから、イラクもそうでしょう、ほぼもう撤退ですよね。それからあといろいろソマリアとかですね、アフリカでも随分特殊部隊が悪さしまくってましたが、 だいぶあれも少なくなったでしょう。だからメキシコのカルテルですよね、麻薬カルテルもあれだいぶ今回トランプを抑え込んできたんじゃないですか。だからこう具体的、あと北朝鮮ですね、北朝鮮も和解がどんどん進んできましたよね。キム・ジョンウンとトランプ実婚ですよね。だから明らかに今までの影の政府戦争屋の流れと違うことやってますよね。それからIT 大手に対する厳しい姿勢もそうでしょ。金融なんかもですね、もうほとんどなんか首も上げられない状態になってますよね、トランプの元だとね。密かにこう、なんて言いますかね、頭を下げて、ね、鼻と地面の間の空気をやっと吸うぐらいのような状況じゃないですか。金融機関の方ですよ。まあ、だいぶ変わってきて、それから中国そうですね、中国は完全に行き足を止め、前に進む足を止められてですね、で、香港、台湾でこう、そぐり立てられちゃってですね、まあ、あと、新疆もそうだね、で、次々と不正告発、暴露されちゃって、で、世界中に大恥さらしちゃってますよね、習近平もね。今、習近平をなんか支持する国なんて言ったら、どう？菅ぐらいのもんじゃない？菅2回ぐらいしかいないでしょう。今ね、習近平を支えてんのね。まあ、だいぶ変わったなと思うんですね。うん。というのはですね、これ、やっぱ誰かちゃんとそれ後ろにですね、支援している人がいるってことですね。トランプが一人でホワイトハウスの中で叫んでたってそんな変わるもんじゃないですから、やっぱりその中核は軍だと思うんですよね。新興国行くとよくありますけども、一番優秀な人が大体軍に行くんですね。で、大体商人の系統が政治やるんですよね。商人の系統が政治やるから、それはいつも金にまみれるわけですよ。で、まあ戦前の日本もそうかもしれませんね。商人の系統が政治やるとね、大体政治腐敗にまみれるでしょう。と、時々軍が出てきてですね、不正を一掃すると。まあ、基本的には影の政府も同じだと思うんですね、あれ。まあ、軍人だって、その金好きな軍人たくさんいますからね。まあ、そういうのが、まあ、やっぱり、はばってるところをですね、まともな軍人が出てきたと。それから、やっぱりアメリカは世界に迷惑かけたわけですよね。クリントン以降ですね。まあ、ユーゴの内戦もそうでありますしね。911以降はなおさらでしょ。だからこの30年間アメリカは世界に迷惑かけ続けたわけですよね。その責任ってものすごく重いですよね。で、アメリカ自身もひっくり返るし、それで今度だから、まあこの大統領選挙だけじゃなくて、この2020年ぐらいっていうのがほとんどこの分水嶺になってるんですね。このままその悪の世がずっと続くのか、悪が滅びて善に立ち返るのか、なんかこう、例えばこれ以降ですね、行くと、コンピューターでそのままね、みんな奴隷のごとく管理される体制が固まっちゃうとかね、中共がですね、世界をですね、まあ、世界の管理に乗り出すとかね、まあ、そんな話があるでしょう。中共は利用されてるんですけども、まあ、そんなこともありえますわね。あとやっぱり企業の、企業はですね、金融とか製薬で随分監視、世界を監視してでしょう。あれが完成に向けて最後の、まあ、上り坂でね、完成に向かっていく可能性がやっぱりありましたよね。から、人々の生活もそうですよね。もうやっぱり貧富の格差広がっちゃって、完全にこう、なんて言いますか、99% が貧民に落ち込んでしまうと。だから本当にこの、なんて言うんですかね、野生の世界に落とし込まれてしまうと。ショックドクトリンでね、いうようなことに今慣れ始めてるんじゃないですか。特にコロナでね。だからここって本当に絶体絶命で、多分一人の政治家だとか一人誰か出てきて救えるような、人間力で救える限界を完全に超えてるんだと思いますね。っていうのはやっぱり時代の変化とともに、同じやり方で勝ってもしょうがないっていうことをみんな分かってるからだと思いますよね。武力で、あるいはその騙して殺し合いをするとかやってもせんなきことよと。同じそのやり方でね、相手に勝ったって所詮悪魔の仕業でありますから、やっぱり善のやり方で勝たなきゃいけないんで、そうするとやっぱり人間力の戦いだけだと限界があるわけですね、これね。やっぱりなんか本当に不思議ですね。そのギリギリのところでコロナが出てきたんですよね。まあそれはともかくですね、どうもやっぱりだからトランプたちの後ろにははっきり誰かいるなと。ここまで達成してきたんですから、これ相当読みも正しくて行動力もあって、 それからスティングオペレーションですよね。やっぱこのおとり捜査、スティングオペレーションっていうのは、あれやっぱりアメリカの伝統ですよね。謀略、陰謀、スティングオペレーションって本当はアメリカの伝統で、そういうスティングの中で何か真実が最後、詰め将棋のように見えてくるっていうのが昔からのやり方だと思いますね、あれね。九一事件もそうでしょう。で、そうするとですね、まあ、戦争屋を追い出す一番最後の、なんて言いますかね、天王山が今回の大統領選挙だったと。だから今回の大統領選挙で壮大なおとり捜査をやったっていうのは、これはもう全くその、なんて言いますかね、可能性として大いにあり得る話でね。で、結果的にトランプ干渉で全部罠に引っかかったと。で、それは単にそのバイデン側っていうか、選挙の話ではなくて、やっぱその、あれですよね、影の政府全部ですよね、一網打尽になったと。それから中国まで勝って、で、これひっくり返すと次は日本ですよね。日本も何か出てきますから、まあ全部それ、一応これで影の政府制圧という形になったんじゃないですかね。例えばそのナチスド、私は今回ナチスドイツのことでよく似てんじゃないかと思うんですよね。ナチスドイツがデタラメをやってるって話は、まあそのナチスが政権取ってから、まあそれはどんどん明らかになっていくんですが、一応ドイツも独立国でありますから、世界はあまり何も言えない。日本やイタリアと組んでましたしね。それからやっぱりその、第二次大戦中からですね、まあ、ユダヤ人虐殺してるっていう噂っていうかその証拠を次々上がってたんですよね。でも戦争に勝つためにですね、連合軍も必死でしたから、あまりその、ユダヤ人に対する虐殺の話は構ってらんなかったっていう事情が当時ありますよね。で、戦争終わってからですね、全部こう、なんて言いますかね、あれをひっぺがしてですね、法で裁いたと。で、ですからこの、末期の日本もそうですけども、戦争末期の日本とかドイツっていうのは、要するにアメリカは当時自由を守るというようなことで、国民結束させて戦争してますよね。そうするとやっぱりこの、一番上同士でですね、こう談合して、談合っていうかまあ、手打ちをしてね、許してやるっていうことには多分ならないんですよね。要するにシステムそのものがおかしいって話ですから。日本だったら例の軍国システムでしょう。それからドイツもヒトラーのね、独裁システムですよね。このシステムがおかしいと。いうことで、これを変えないと、また同じことが起きるんだ。そこでですね、まあ、戦犯の裁判だけじゃなくて、様々な変革をアメリカ強制してきますよね。まあ、ドイツの場合は国がなくなっちゃいましたから、まあ、ゼロから作り直しになりますが、日本の場合は、まあ、そういうふうにやってきますね。財閥解体とかね。同じじゃないかと思うんですよね。トランプたちって申しますかね、の影の政府を一掃する連中が考えてることは同じで、やっぱこういうなんか忌まわしいシステムにアメリカはこの襲われていたんだと、これを全部のけて作り直しなんだと。例えばその今回大統領選挙11月3日でしょう。その11月2日前の日にですね、トランプ大統領令出してますよね。1776年委員会っていうのかな、建国ですよね。独立して建国でありまして、で、要するにこの建国の原点に戻ろうと。建国の原点に何があるんだということを1年かけてレポートを出してほしいということで、主要閣僚に、閣僚に命じる、そういう大統領令出してますのは11月2日ですよね。選挙の前の日ですよね。だから今回は、もう選挙の前の日の段階で、おそらく、おとり捜査に全部引っかかったんじゃないですかね。もう準備、向こうも準備したでしょうからね、引っかかって、で、これはもう、だから、あとは、時間だけの問題だと、あと民衆の動員の問題ですね。もう民衆の動員がちゃんとできないからダメですから。まあ、それはちょっと時間かかるわけでですね。そうすると、やっぱり、もう準備はできてんじゃないかと思うんですね。したがって、まあ、これから先、ただ単なる、その、選挙だけじゃなくて、影の政府の一掃と、まあ、商人の横暴によるですね、まあ、政治、外交、軍事がですね、一掃されるということになると、やっぱそれはアメリカ内向きになりますよね。内向きになるし、世界もそれ相応に日本も含めて変わっていくと。中国もですね。 まあそういう、まあ大きな転換点になったかなと。で、来年はだから、まあ本当に明け物なんじゃないかなと。ギリギリのところでね、それこそ、くぶくりで手のひらを変えるってまさにこのことだと思うけども、どうもなんかそんな感じがしてますね。で、トランプはこの間、随分慎重な、2日前ですか?インタビューって言いますか、記者会見やってましたよね。あれビデオですよね。トランプがあんな真面目な顔してですね、ポディアムの前、演説台の前に立ってね、演説するなんて私初めて見た場面がありますがね、すごく言葉を選んでいて、まあ法律の言葉ですからよくわからないのがあるんですが、まあ中で専門家の一人はですね、あれが要するに戒厳令を敷くということの、まあ予告であると。予告であり、それからその前提としてね、2年前にトランプが大統領令出してますよね。外国の選挙干渉を排除すると、あれなんだという話ですね。で、ですから、まあ、やっぱり想像通りですね、2年前の、外国の選挙干渉を排除するという大統領令で、戒厳令を出して、軍事法廷で裁くということですね。で、まあ日本はその軍事ってのは今ないわけですね。軍事ってのはないわけですから、まあちょっと日本とアメリカ全然国が違います。基本的に今回の選挙もですね、一番のこのトランプたちが今何をやってるのかっていうことなんですけども、それは私はね、我々民衆というところを目覚めさせるっていうことだと思うんですよ。結局、まあ民事はもう買収されてダメでしょ。それから刑事もですね、まあ、バー司法長官は、まあ、頑張ってやってるらしいんですけども、なかなかね、動かないでしょ ?FBI なんか全然動かないでしょ。やっぱそこはですね、腐敗がひどすぎちゃってですね、バーだけではね、テコ入んないんじゃないかなと見てて思うんですけども、まあ、そのうちバー自身もね、どうなってるかなんて言われ始めてますもんね。なかなか、ああいう役回りは大変だわね。下が腐敗まぶれだとね、腐敗まみれの警察署の署長がですね、ね、副署長以下のその腐敗のですね、責任取らなきゃなんないみたいな話になりますからね。でもね、どうなってるのかと思いますが、まあ刑事もあんなもんだな、せいぜいね。ですから、これ軍事行くわけですね。民事刑事だと、まあ最高裁判所が所轄ですよね。判断のね。でも軍事はトランプが所轄ですよね。で、トランプは別に個人でやってんじゃなくて、影の政府をこうひっくり返そうという連中がやってんだから、まあこの人たちが軍事ですからね。それはだっておとり捜査で全部証拠を見つけりゃですね、ほらね、勝ちでしょうがな、これ。しかも軍事法廷なんてのは一瞬で判決出ますからね。初めから全部シナリオできてるわけでありますから。で、そうなると、まあはっきり言って軍事でいきなり決着つけるなら、まあ選挙の翌日でもつけられたと思うんだよね。よく海外であるじゃないですか。不正選挙だっていきなり軍が出てきてですね、戒厳令敷いちゃって大混乱の中ですね、新しい大統領が決まると。バイデンみたいなことですよ。ありますよね。しかしそれやってないじゃないですか。やっぱ私はですね、本当にですね、よく考えてるんだと思うんですよ。あれは決してですね、思いつけでやってることではないと思うんですよ。本当に先々のことを考えてやってるんだと思うんですよ。つまり影の政府を倒した後、ちゃんとまともなアメリカにするっていうことが一番の課題で、だからこのものすごい大混乱の中で民衆を、私がよく言う中道ですよ、中道の民衆を極右でも極左でもなく新しいアメリカに連れていくというところがですね、これはもうトランプにしかできない。まあサポートは軍人でも何もできると思いますが、その言ってみれば救世主みたいな役割はトランプにしかできない。で、これをみんなで支えながら我々民衆という、言ってみればアメリカを支える一番の中道だよな。まあ中道右派、中道左派と言っていいと思うんですね。中道右派、中道左派のアメリカの民衆、大多数の民衆を未来に連れていくと。そこのいろんなドラマ仕立てですよね、私に言わせれば。ドラマ仕立ての部分が今我々見ている光景じゃないかなと思うんですよね。ですから、ウィザ・ピープルって言葉、リン・ウッドっていう弁護士もよく使いますし、シドニー・パウエルも使いますよね。で、まあ、我々人民って、日本もよく言うんですが、ね、人民っていう言葉はどうも手垢がついた言葉でね、なんか、中国人民銀行みたいでさ、手垢のついた言葉でどうもね、 まあ古い言葉でね、あまり好きじゃないんで、私民衆って言った方がいいと思うんで、民衆って言葉を使ってるんですよ。ピープルって意味ですよ。どうも人民というのはね、手垢ついた言葉で私あんまり好きじゃない。民衆の方がいいと思うんですよ。日本だと民衆という言葉は社会の教科書は中世から出てきますよね。中世から民衆という言葉が出てくるんで、あの方が私は実態に合ってると思うんですけども、我々民衆だと、我々民衆が、だから英語では the people ですね、 the people が動かす国なんだというところに、中道右派中道左派を連れていくんだということだと思うんですね。そういうふうに考えると、なぜ911事件のことを最初から全部ね、秘密引っぺがさなかったかよくわかるんだよね。911事件の秘密って、あれ2006年ぐらいにはもう結構出揃いましたよね。でもあれなんで引っぺがさなかったかっていうと、まず一つは戦争屋がやっぱ当時はまだね強かったってことはあるけども、いきなり引っぺがしちゃうとアメリカ終わっちゃう可能性が大でしたよね。だから全部終わっちゃって、もう全ての不信感の中で大混乱になって終わる可能性ありましたよね。そうするとやっぱり一番怖いのはそこだと。だからワシントンから、ワシントンの利権屋から権力を取り戻すだけじゃなくて、今度それを取り戻した権力で、We the people、我々民衆が新しい国を作れなきゃいけないわけでしょ。その新しい国を作れなければ、ただ終わりにするだけだから、終わりにするだけなら別に何とでもやり方ありますわね。ね、花瓶を落として割っちゃえばいいだけのことだからね。それはしないと。だから中道右派中道左派を連れて未来を作るということで、大掛かりな仕掛けになったということだと思うんですよね。で、そういうふうに考えるとですね、影の政府の壊滅作戦というのは、私は隅々にまで及んでんじゃないかと思うんですよ。当然日本にも、中国はもちろんだよ、日本にもヨーロッパにもですね、あれはあらゆる業界にも、なんか日本の方もですね、政治がだいぶ動いてきましたよね。だからこういうのもなんか影響を受けてる可能性はなきにしもあらずですよね。したがってその芋づる式に変わっていくということは私大いにあると思うんですよね。で、単なる破壊ではなくて、その先の未来を作るというところにできる限り軟着陸させていくということですね。で、戒厳令軍事法廷でありますから、まあ、それ発動のタイミングとしては今月来月ですよね。今月来月のどこかでっていうことになって、で、そこでその内戦なのではないかなという議論もありますが、私そこがですね、我々民衆というのを動かすと内戦ならないで済む部分だと思うんですね。やっぱりこう、We the People、中道右派、中道左派はもともとですね、連邦政府はあまり信用しませんからね。まあ、皆さんご存知だと思いますがね、日本人が一番政府信用してますよね。中国人が多分一番信用してなくて、次アメリカ人が信用してませんよね。連邦政府とかね、マコネルとかが出てくるとさ、あんなのひどいやつは、と党派を超えて結構みんな眉しかめますよね。まあ、トランプはだからちょっと変わった大統領でしたよね。もちろんトランプ嫌いな人は嫌いなんだけども、まあなんて言いますかね、愛嬌があるね、愛嬌のある大統領でしたよね。嫌いな人は徹底的に嫌いだけどね。で、だから、まあ、各地でその、ね、不正選挙反対の大会みたいなのやってて結構人気じゃないですか。それから、ね、なんかちょっとこれは噂だかわかんないんだけど、CIA の長官がね、不正選挙を白状したとか、あるいはドミニオンのね、その役員がね、バックドア認めたとかいう、そういう噂流れてますよね。で、ああいう噂って意外にですね、正しかったりするんですよ。なぜかっていうとですね、もうシリア戦争とかね、アフガン、イラクの問題とか北朝鮮のことから、もう、ああいうトランプ政権全体を通じてですね、まあ前の選挙、な、その16年の選挙の時からですね、チラチラ本当の話が周りから流れ出してたんですよね。やっぱりその周り軍人だから、もう口堅いんだけども、まあやっぱり仲間がいるじゃないですか。で、やっぱりトランプ側もですね、それとなくなんかこう情報を流してましたよね、昔からね。今回だから別に大統領選で初めてなんかそういう情報戦になったとは思わなくて、その前から情報戦あって、むしろメディアがですね、100% バイデンになっちゃったところがね、彼らの焦りが見えてるような感じがするんだよね。911事件と同じような彼らの焦りが見えていて、だからそれトランプがやったっていうよりも、やっぱバイデン側でしょ、 影の政府側が焦っちゃって、だからこのむしろ影の政府側が今回の選挙で全部乗っ取ろうとして焦ってやったら罠にはまっちゃったんだと。だからむしろトランプ側の方がなんか選挙前とあんまりスタイル変わってなくて、チラチラチラチラその本当の情報をね周囲に流してて、それがこうまあ支持者の間にこう染み渡るみたいな感じね、そんな感じでなんか情報流してますよね。あれは昔からと同じパターンで、で違ったのがバイデン側だよね。バイデン側って言いますか、そのメディアがさ、すべてのメディアが同じこと言うと。それから、SNS でも、その決して異論を挟ませないと。全部そのブロックしちゃうと。こういうことにすることによって、メディアは、主要メディアも SNS も全部一色に染まると。したがって、その、国民が、視聴者が判断しなくなると。完全に洗脳されるという、まあ、典型的なその心理戦のスタイルですよね。だからこの心理戦の典型的なその心理戦のスタイルを発動してるのはトランプ側じゃなくて、ね、バイデン側ですよね。うん、だからええと思って私は見てるんですが、だからそのそうするとですね、これやっぱり、彼らにしてみるとやっぱここでなんか大統領を奪い取らないと全部終わりだと。むしろ彼らの方が私は焦ってんじゃないかと思うんですね。例えばですね、バイデンのそのロシア、中国疑惑だね。あれ、もうちゃんと上院がですね、コルードしてたと、中国とつるんでたって認定してますよね。バイデンがね。で、外国とそういう、まあ、密かな関係で握ってると、それ自身あれね、賄賂ですから犯罪でしょ？大統領になれないんだよね。だから、トランプ側にしてみると、全部事前にですね、メッセージを国民に示してますよね。ほら、こうやって、ね、あんた中国関係あるでしょ、大統領になれないんじゃないのって言ったのに、選挙出たでしょ、それから不正選挙こんなにあるよ、いいのって言ったのにですね、いや、不正選挙じゃないって言って、結局軍事法廷行ったと。軍事法廷なんかおかしいと民事で裁けって当然言い出しますよね。しかし、あんた民事法廷の、その裁判官も、あんたどういう判断でしたか、FBI はどんな判断してたんですか、じゃあ各州の、州知事はどんな判断してたんですか、全部これオープンにしてますよね。言ってみればトランプ側が見せちゃってるわけだよ、民衆にその恥ずかしい姿を、ね、バイデン側って影の政府側の。それから例えば SNS の、あの検閲もですね、あれは6月でしたっけ、オンラインメディアのですね、検閲を排除するという大統領令出してますよね。やるなってトランプは言ってますよね、大統領がね。でもやってますよね。だからそれで責任問われても、俺ちゃんとやってよってことだよね。だからこう見てると、要するに何やってるかっていうと、一番最後我々民衆ザ・ピープルに、ほらこんな風に全部ね証拠揃ってんのに、あいつらがデタラメやっておかしくなったんでしょうというアリバイをきっちり全部揃えてますよね、あれね。で、バイデン側って言いますか、影の政府側は、全部後手に回ってますよね。全部だから、大統領選挙始まる前から全部罠にはまってますよね。で、じゃあ2年前になんでね、外国の選挙干渉を排除する、その大統領令トランプ出したかっていうと、ちょうどその時に中国が、ドミニオンを買収したんじゃないかと言われてるんですね。中国のドミニオン買収は、その2年前の、じゃないかと。だからトランプがその大統領出したんではないかと言われてますね。で、なんか UBS が関与してるんでしょ。まあ UBS も情けないことになったね、あのスイスの金融機関がね。一回潰れたんだね、あれ。一回潰れて今の新しい UBS になって、何、中国に乗っ取られたのか。中国人の金預かってるからね、中国人の裏金って大量にありますからね。あれ、スイス預かっちゃって、中国人に首根っこ押さえられたってことなのかね。もしそうだとしたら実に情けないね。だからなんかスイス政府がなんかね、近年やけに中国共産党寄りなのもね、これで分かりましたよ。これ一発アウトじゃない、これではっきり言って。だからなんか全部ですね、証拠揃えてやってるから、まあ軍事法廷はあっという間に決着ついてね、まあ、死刑とかなんか無期とか有期刑とか、たまには無罪も入ってやって、でその後公職追放だわね、公職追放とかなんだけども、その時に我々民衆がこれはおかしい話でしたねと、 影の政府はいけないねと、関係者全部のきなさいと、上は責任取りなさいと、で今度我々が新しいアメリカを再建して担っていきますよというふうに考えて行動できるようにそこまで持っていくというのが、まあトランプ2期目のですね大きな仕事なんじゃないんでしょうかね。そうすると日本やドイツに関して第二次大戦の時の様子と被ってきますよね。その第二次大戦が始まってですね、最初ドイツと始まった時は日本で始まるでしょ。でも初めからですね、まあこれ戦争終わった後どうするかってアメリカ考えてましたよね。だから対日政策とか対独政策ってことはもう最初から考えてて、で彼らの中でいろんな議論があるわけね。この後どうするかですよ。要するに戦争に任すとこまでは軍事で行きますけども、軍事占領しなきゃいけないでしょ。軍事占領した時が大変なんですね。軍事占領した後その国がまともに行かないとですね、また反動が起きますからね。あの反動革命みたいなの起きるでしょ。あるいはさらにですね大混乱に陥りますよね。例えばイラク、アフガニスタンがまさにそうでしょ。アメリカ軍が電撃的に侵攻したと、勝った勝ったって言ったら全部幻の勝ったで、向こう押してくるから引いただけなんだね。押してくるから引いただけで、でその押しが止まったら包囲しちゃってですね、殲滅戦みたいになって結局今回帰っていきますよね。だからね、こう軍事作戦ってものは、まあそれで乗っ取るとこまではいいんで、占領するとこまではね勢いがあればできるんだけども、その後安定した民政を取り戻すっていうところが一番難しくて、それができないと戦争で払った犠牲は全部無駄になるんですね。元の木阿弥になるから。それはもう昔からそうでしょう。私ですからですね、まあそういうふうに考えると、日本やドイツについても彼らものすごく議論してものすごく考えてますよね。でだからこそ一番最後にね、俺だけ助けてくれなんて言って日本やドイツの中枢部がね、誰かその言ってきても全くそれは乗れない話なんだよね。要するに選挙でどっちが勝つかとか戦争でどっちが勝つかって話は、それは当事者同士の話なんだけど、要するにアメリカ当時考えていたのは日本やドイツをどう変えようかって議論ですよね。ただ単に誰を戦犯にしてどこ占領するかだけじゃなくて、それ以降の国の作り方、国をどう作り変えるかっていうことを真剣に議論してましたよね。だからその最後の最後になって俺助けてくるなんて言ったって乗れる話じゃないわけですね。要するに無条件降伏ですよ。無条件降伏に追い込んで国を作り直すというのが、まあ一致してやり方だったと思うんですね。でまあその作り直すやり方がね、まあ何回かこう変遷があるわけでありますけども、多分今回も同じだと思うんですよね。だからなんかバイデン側がですね、泣き入れてきたって話ありますよね。マコネルにですね、和議を申し込んだと。でも和議を受けたって話は聞かなくて、で、昨日だかな、なんかどっかのサイト見てたら、ぜひ和議、トランプはぜひ和議を受けるべきだなんてね、誰か書いてましたけども、多分そういう話じゃないと思うんですね。さっきも言ったように、11月3日の選挙の前日、11月2日の大統領令で、1776年委員会を作ったと。新しいアメリカのことを考えるなんて言ってるぐらいだからね。まあやっぱり無条件降伏に追い込んで影の政府を、その後新しいアメリカの再建に向かうという、そこだと思うんですよね。ちょうどあれリンカーンの時はそうでしょう。リンカーン大統領はまあ北軍だわね。でほぼあれ南軍は負けてたんですよ。南軍の負けで決着する時に、リンカーン殺されるんですね。暗殺されます。で、しかし、まあ、そこで、戒厳令出ましてね。で、まあ、反乱軍は鎮圧されますが、まあ、それで、まあ、事実上、南軍は、ね、壊滅ですよね。壊滅しちゃって、で、まあ、北軍主導の新しいアメリカになってたと、当時はそういう話だね。あれがだから、1860何年だから、明治維新の直前なんですね。あれ面白いね。桜田門外の変と明治維新の間に南北戦争があるんですよね。日本だと桜田門外の変からいよいよ本格的な、ね、幕末の動乱ですよね。開国に向けてね。で、明治維新があって突き進んでいきますが、その桜田門外の変と明治維新の間に南北戦争やるんですね、アメリカはね。だから彼らもと日本なんか今回も重なってますよね。今回だから、菅、安倍側、日本の影の政府も、私はあれ無条件降伏に追い込まれるんじゃないかと思うんですけどね。 ですからこの事前にいろいろ対策を練っていたんで、単に大統領選挙の勝ち負けじゃ終わらないよと、アメリカの作り替えだよということだと思うんですね。で、その戦犯裁判ですけども、日本はですね、当時東京裁判がありまして、あれは昭和3年の張作霖爆死事件から始まりますよね。ドイツはナチス の政権奪取ぐらいからかな。で、今回もだから、まあ、大統領選挙の話はね、まあ、大統領選挙だけのことなんだけど、ね、2016年の選挙についてもいろいろ言ってるじゃないですか。それからやっぱり話が広がってって、その影の政府全体に対するですね、もしですよ、軍事法廷っていうことになったら、これは必ず911事件出てくるわね。場合によってはもっと前かもしれませんよ。911事件の前のアジア期、ロシア期の頃からの話って、クリントンか。まあ、持っていたクリントンだな。クリントン政権の時からの話すら出てきかねないね。あるいはユーゴの 内戦とかね。だからこう、単なる選挙の話だけではなくて、影の政府の秘密全部暴いて、これ全体に対する責任を取らして、彼らに、影の政府に無条件降伏させてっていうことになったら、結構遡りますよね。それはだからまだ彼らトランプ側は言ってないよね、最高裁で出るかどうかもわからないし、しかしとにかく We the people に、みんな We the people には教えますよね。 We the people を連れて未来に行くわけだから、だからどんな風な軍事裁判やるにしろね、 We the people の支持がなければそんなもの全く意味ないですから。で、それからですね、BLM ね、ブラックライブズマターが騒ぎ出して悩んじゃないかって話もあるんですけども、ここまで来るとどうかなと思うんだね。彼らだって金でやってるわけでしょ。 BLM だって金もらって動員してやってますから、いや、この戦、うちの親分は負け戦だと、金もらえないと思ったら私は出てこないと思うけどね。で、やっぱりこう We the people はもともとそのトランプ支持じゃないですか。あれ本当にですね、全米で圧勝したってあれ本当なんじゃないです？私も知る限りですね、一般の人たちはトランプだと思いますよ。だってひどかったもんね、クリントン以来のね、アメリカってね、戦争たびたびあってね、本当ひどかったですもんね。まあ、トランプに対する批判もたくさんありますけどもね、まあやっぱりなんかバイデンでまたクリントン時代に逆戻りとか言ったら、それはみんな絶対ごめんだと思うんじゃないの。やっぱりこの中道右派、中道左派を連れて未来に行くということの流れができると、 BLM だとかアンティファだとかですね、ああいう類はですね、動けなくなるんじゃないのかな。所詮金の連中だしね。要するにバイデン側って前から言うように、完全に金で動い集まってる連中だよね、影の政府って。だからなんかこう腹の底からなんか思いを持って動く連中じゃないよね。もう全部金、今だけ金だけ自分だけですから、一番最後になったら私、安倍前首相の周りと同じじゃないかと思うんだな。誰一人助けようとしないと。なんか安倍首相はですね、なんか国会終わってから事情を聞くとか言ってますよね。別に国会終わらなくたって、ね、任意の話聞きゃいいのにですね、国会が終わってから話を聞くって、まあ、なんかどういうことかなと思うんですが、誰一人助けようとしないでしょね。私、ああいう世界じゃないかと思うんだね、影の政府って。要するにその影の政府って言ったって、所詮はですね、利権屋の集まりでしょ。利権屋の集まりだから、でたらめ放題ですよね。で、中で要するに蹴落とし合いやってんじゃないの、いつも。実は影の政府内部は蹴落とし合いでね、自分さえ良ければいいと隣同士戦ってる中じゃないかと思うんだね。だから全体がですね、こう危機に見舞われた時に一致結束して何か守るなんてことは、これっぽっちもないんじゃないの。だから日本やドイツも最後はあっけなく陥落しますよね。私はそうじゃないかと思うんだな。だからやっぱりですね、その自分たちでやめられないですね。逆に、だから逆に考えるとですね、日本やドイツもそうだと思いますが、自分たちで終わりにすることができなかったんだよね、まずいと思ってても。だから外の力で倒してもらわないと終わりにできなかったんですよね。おそらく私、今影の政府はそういう状況じゃないかと思うんですよ。電通だってなんだってですね、倒産するまでやるしかないんだと思うんですよ。菅も内閣崩壊するまで、自民党も自民党を消滅するまで 続けるしかないんじゃないかと思うんですよ。それからバイデン側もそうだよね。もう負けたと完全に確定するまで、その止めらんないんじゃないかと思うんですね。こうなってきたら外からの力をどんどん入れていかないと収拾つかないし終わりにできないんだと思うんですね。だからやっぱり一切その妥協ができないってこういうことだと思うんですね。もう彼ら自身で影の政府内部の連中には問題を変える直す力が残ってないし軌道を変えられないんじゃないかと思うんですね。やっぱこういうふうになるかなって、やっぱ歴史とは繰り返すもんだなとしみじみは私見てるんですけどもね。じゃあその影の政府が崩壊っていうことになった場合に何が起きるかっていうことをちょっと推定してみるとですね、まあこれは推定ですよ。まず要するに100年ぶりにアメリカは自分の国に戻るってことですね。商人のアメリカじゃないですね。アメリカを作ったのはね、ピューリタンですよね。だから宗教的迫害を逃れてきた人たちが作ったわけで、要するに宗教的迫害っていうことはですね、まあ当時の、まあまずイギリスですよね。やっぱその既得権益と戦って、宗教も既得権益の網かぶせられるわけだな。で、これはカナンという人たちがアメリカを救ったと。今回もそうでしょ。要するに、キリスト教福音派をはじめとしてですね、結構、信仰心熱心な人がトランプ側に多いですよね。あの人たちの考え方は、これは、サタンとの戦いであると、悪魔との戦いであるっていうふうな考え方を普通にしてるじゃないですか。そしてやっぱりこの悪魔は倒したと。で、やっぱりこの宗教的な規範に戻ろうと。まあこれはですね、宗教的規範というのもですね、いろんな議論ありますから、いいとか悪いとかね、外から言っても始まんない話でね、一番古い本は聖書だと。で、昔から変わってないんだと。これが原点でしょと言われたら、まあそうですかと。まあそれもよかろうという話になりますわね。ね、他国がとやかく言う問題じゃないよね、それはね。ではそれで行こうと。だから要するに1776年委員会っていうものができるとするとですね、まあ顔ぶれとかね見てると、やっぱりそのピューリタンの発想をもとにして、で自分たちで自治を勝ち取るということだよね。商人にこう操られる国ではなくて、自分たちの自治をする国というところが多分原点なんだと思うんですね。商人たちが、まあ、アメリカを引きずり回して、その商人連合が影の政府の実態でしょう。まあ、その中には軍人もいるし、もちろん、商工業者もいますけど、まあ、所詮は商人だよね。金融も、金融商人ですよね。金融機関ってやつはね。だから商人連合にアメリカは小突き回されて、世界にも大迷惑かけて、今日まで至ったと。で、この商人連合は壊滅させたと。と、残るのは、まあ、宗教的規範の高い、原点のアメリカであると。ということは自国に戻ると、外国のことには干渉しないということですね。で、おそらくアメリカはそういうふうになると各国同じだと思うんですね。例えばヨーロッパなんかも、これでイギリスが EU 離脱ですね、なんか EU との合意はもう離脱はしたんですわ。 EU との、だから自由貿易協定の締結はもうほとんど難しそうですよね。もう12月入っちゃったしね。そうするともう皆さん勝手にどうぞでしょ。経済のことより勝手にどうぞで。だからこの株の話とかね、どうなんですかってよく議論あるけども、株の話はどうでもいい話なんだよね。所詮商人のアメリカと大金持ちのアメリカ、影の政府の話だから。だから米軍の中もね、やっぱり原点に戻るということになったら、そんなね、金儲けのための武器の話とかですね、武器屋のための軍事作戦とか、金儲けのための戦争っていうものはなくて、基本的には自国の防衛という原点に戻るんじゃないの。株もそうだね。年金の運用だとかそんな話はですね、所詮は商人の話で、だから商人の、まあ、道具の歌舞伎市場なんかどうなったか、どうなのと勝手にしろということだと思うんですよね。まあ自分たちでけじめつけりゃいいんじゃないのぐらいのもんだと思うんですね、あれ。要するに今まで大統領選挙になるまでは株なんかを釣り上げながら我々民衆を引っ張ってきたんだけど、ここでもう株の役割終わったと思うんですよ。我々民衆を引っ張る道具の株はもう終わって、株も含めてみんなインチキやられていたんだよと。これからは建国の原点に戻ってみんなの国を自治で作り直そうねというところが、我々民衆中道右派左派を引っ張ってくる原点で、でそこはだから、私はだからトランプドルってあれ本気じゃないかと思うんですね。あれ前から思うんだね。 トランプドルは本気で、だからその今までの商人のドルはね、さようならと。まあさようならと勝手に商人どもですね、勝手にやれということで終わりじゃないかと私は思うんですけどね。まあそういうことになってくると世界秩序はですね、もう米軍とドルの撤退だから大再編ですわな。ヨーロッパだってこれで中国共産党もこけるだろうから、ドイツもアウトで、スイスもなんかあれ怪しそうだね。ねえ、まあさすがにね、国全部なくなることはないだろうけども、スイスのことだから、いくつか中共とですねつるんだところ、 UBS もあったけど、あれ確か他にもなんかありましたよね。ベネズエラの事件の時に出てきた銀行ありましたよね。あえて言わないですけどね。まあドイツ銀行もそうだけども、どうなりますかね。スイスもね、相当揺れるんじゃないかな。でスイス人自身が簡単に怒り出すんじゃないかな。どういうことだと、何が永世中立だと、一体どういう政治を取ったんだって。まあね、ヨーロッパもスイスもみんな国民怒り出すと思いますけどね、本当のことバレると。それは日本もそうだよね。だからアメリカで影の政府壊滅ってことになったら、日本もヨーロッパも、それアジアもみんな同じだと思いますね。でまずやっぱり自国中心ですな、プラス相互依存ですよ。だから自国中心っていうのは鎖国っていうのはできませんわね。ただ商人のための国づくりじゃないから、自国を犠牲にして商人が儲かるやり方はやらないってことだな。だから自立と連帯という言葉ありますけども、自立と連携という、そこに戻るんでしょうね。だからその完全鎖国じゃないですから、まあ貿易はしますよと、投資もしますよと。でもそれは自分の国の国民、自分の国のザ・ピープル、自分の国の我々民衆が利益になるような貿易だとか投資をするんであって、ごく一部の人たちのその利益のためにはやらないと。だからそれが自国中心という意味ですね。要するに商人たちにしてみると、それは困ると、俺たちの利益のためにお前国の国民を、国の富を差し出せよっていうのが国際商人だからね。お前らの国自分で金貯めてずるいなと。ずるいって、そういう考えたもんね。お前たちは未開人だと。その富は俺たちが扱って初めて世界の人類は栄えるんだから、その富は俺たちの懐にこう持ってこいと。郵政民営化もそうでしょ。だからお前たちの民はですね、俺たちが働かせるんだと。お前たちがやった、ね、給料やって働かせるからね、思い通り動かないんだと。給料なんか半分、三分の一にしてですね、俺が働かしてやるわいってのは竹中でしょ。非正規でしょ。ねえ、ああいうなんかその悪徳商人たちがいるわけだな。で、それは排除すると。だから自国中心ですから、それで私は大変だと思うのは、トランプがやるのはアメリカの再編ですよね。トランプの方は、だから、その言ってみれば、世界からドルと米軍を戻しちゃって、で、あとは各国みんな好きにしなさいよと、安全保障については、地域で考えなさいってことですよね。そうすると、まあ、やっぱり自国再建は自分の国で考えなきゃいけないから、ここでだから、アメリカと同じようにね、我々民衆、ザ・ピープルを、どの国もですよ、すべての国ですよ、未来に運べ、連れていけない国は、国がもうそのまま崩壊して終わりだよね。だからこれはトランプだけの問題じゃなくて、日本も含めて全ての国が新しい現実に直面するんですよ。今までの世界秩序終わったと。改めて、その国の、まず、ザ・ピープルを、しっかりと未来に連れていかなきゃいけない。それは中道右派、中道左派ですよ。中道右派、中道左派を真ん中にして、未来に連れていかなきゃいけない。それができないと、この国は、この世界的大再編の中で、大混乱が止まらないという、そういう状況に一旦は落ち込んでしまうわけですね。だからまず、自分の国の再建、自分の国の再建の源頭をどこにするか、すごく大事だし、それからやっぱり相互依存ですね。やっぱり私は憲法9条だと思うな。これ中国共産党終わりでしょ？で、ロシアもですね、いろいろミサイル置いてるとか言ってるけども、あれ、日本列島のですね、中の米軍がちょっかい出してるんですね。日本の米軍が、日本にいる米軍がちょっかい出すから、ああいうふうなことになってるんで、まあトランプとプーチンは話ちゃんとやってんだし、北朝鮮と話やってんだから、まあ大軍縮でいいんじゃないですか。 この戦争また大軍縮であると、ね、米軍も帰るし世界中大軍縮をしようと、大軍縮で空いた金、浮いた金で民政立て直すしかもう金の出どこないでしょ、どの国もね。そうなると思いますよ。だから九条の精神で行くんじゃないです。でも戦争だって昔の第二大戦みたいな戦争じゃないからね。今やってる戦争っていうのは今回のコンピューターのねサイバー戦争みたいなもんでしょ、この不正選挙のね。まあだから変な戦争なんだよね。うん、戦争で物事全然解決しないのよ。ねえ、サイバー戦争みたいなものになってるからさ。そのあたり、だから相互依存ももっと踏み込んだ関係で、だから外交は大事だね。外交、それから企業、海外活動、全部含めて外交でさ、これすごく大事になってきますね。あと国内だとね、地方と都市の関係も大事だしね。まあそのあたりが大再編ですね。それから中国共産党とか、日本の戦争やなど反乱加担勢力はまあこれで終わりでしょう。ね、反乱加担勢力はこれで終わりですから、まあその後がどうなるかですよね。特に中国の場合はそのチベットとかね、新疆を含めて内モンゴルもそうですね、抑圧されてる民族いますよね。非抑圧民族がいて、この人たちはやっぱり独立目指しますよね。あとやっぱり民主中国だよね。中国はほら、商人の中国と農民の中国がありますから。で、農民の中国の方はよくわからないな。まあそれでもまだ共産党やるかね。ソビエトだったらソビエト崩壊してソビエト共産党一旦なくなりましたけどもですね、また復活しましたもんね。復活しましたからね。だからやっぱりなんか、そうね、農民の中国の方はそれこそ毛沢東の原理原則に戻っていくのか、いやもうそんなことは無理だと、農民ももう食い詰めたと、そうすると民主中国の方になだれ込んでくるのか。民主中国は大体沿岸部でしょう。これは分かんないですね。あの国は一体どうなるのか想像もつかないですね。農民は昔から自給自足やって暮らしたんだけども、やっぱりあの貨幣経済が広がって自給自足崩れたじゃないですか。果たしてどうやって生きていくんでしょうかね。よく分からない。で、やっぱりそうすると民主中国独立ということになりますと、台湾と香港が足場になりますよね。中国再生の足場って言いますか、削減地は台湾と香港でしょうね。ここが削減地になって、中国再生に向かっていくと。中から変えられないから、そうそう、だから中国共産党もそうなんだね。中から変えられないんだね、もうあれね。外から倒してもらわないと、もう変えられないところまで来ちゃってんだと思うんですね。まあアメリカもね、随分力押しして、これでまあ不正選挙の加担したんだから、もうこれでひっくり返っちゃうでしょ。金融も止められちゃってさ、アメリカドルの供給も止められてね、物資の供給も止められて、全員恥さらされちゃってさ、中国とつるんでた連中ね、アメリカの経営者から政治家から全部吊るし上げられちゃって、まあ一貫の終わりでしょ。ねえ、で、そうすると日本も、ね、オーストラリアもヨーロッパももうそれは芋づる式に出てきますよ、つるんでた連中ね。でだからそれでもう倒れるんですけども、倒れた後の再生はやっぱり香港台湾で、バノンだわな、バノンですよね。ここね、いろいろいじくってたのね。なんか民主中国再生するんじゃないですか。まあ再生してもですね、まあしばらくは当然大変ですわな。まあでも一応なんか沿岸部はなんとなく、沿岸部とか抑圧された民族のところはなんとなく見えるくる、つまり求心力が見えるけども、さてさて真ん中の農民の中国どうなりますかね。とこうなってくると、業界はあらゆるところに及びますよね。軍事、金融、メディア、製薬、テクノロジー、製造業。だから日本やドイツが第二次世界大戦で敗戦した時と全く同じ状況で、あらゆるところに激変が来ると。で、当時と今で違うことは、敗戦後の復興を当時は強大な軍事力を背景にした勢力が行ったっていうことに対して、今回は民衆に任されるっていうところですよね。だから日本なんかはですね、まあ8月15日に戦争を、ま、終わるってことになりますが、もう早速9月に進駐軍入ってきまして、進駐軍の言うことを聞きながら、まあ国の再建やってきましたよね。もちろん日本側もそれなりにいろいろ考えて提案をしますが、それは圧倒的力、進駐軍、アメリカ軍、アメリカ政府持ってましたから、まあアメリカ主導で こう戦後改革と行われていきますよね。今度はそういうものはないんだと思うんですね。だからある意味で言うと昔はですね、こう旗を入れ替えるって変な言い方だけども、日本軍の帝国陸海軍の旗からですね、正常期に旗をこう入れ替えると成功したと。ねえ、帝国陸海軍さようなら、アメリカ軍万歳でやってると大体成功したと。言い方悪いけど、それが現実だったでしょう。今度は、外国勢力、巨大な軍事力の新しい旗は、これどこにもないんだと思うんですね。そうすると、再建は、我々民衆が自分たちやらなきゃいけないわけですよ。トランプのところもだから1776年委員会作ったっていうことは、やっぱり歴史の原点に戻るってことで、まあ200年ねえぐらいでありますが、まあそれ戻るってことでしょ。日本なんかもっと長いですからね、で各国だから、まあそうなってくるともうなんか西洋文明なんていう話でもないかないしね。それからやっぱり宗教を持ち出すとですね、うまくいくとかいかないけど、いかないとか全然いかないでしょ。宗教がゆえに問題こじれるでしょう。注意深くやらないとね。で、未来のことで言ったら、まあ、エコであるとかロハスでありますが、これもですね、まあ全員が納得してるわけでもないからね、やっぱりその辺は注意深くですね、原点選ばないといけませんよね、政治的にはね。でもいずれにしろ、この商人が、国際商人が連携して世界を動かす時代が終わっていくんだから、軍事、金融、メディア、製薬、テクノロジー、製造業、これ全部ですね、その主要部分は、国際商人の利益にかなうように運営されてるでしょう。これは激変しますよね。ですから、現代版の民主化、公職追放、財閥解体、農地解放、こういうものが出てくるんでしょうね。ウィザーピープルに、やっぱり主権をもう一回渡すってことですよね。これが現代版の民主化ですよね。で、公職追放はだから、影の政府側に協力していた人たちは、表出てこれなくなるんじゃないですか。財閥解体はまさに巨大企業の解体ですよ。ねえ、それから農地解放っていうのは、なんでしょうね、非正規職員がですね、やっぱ正規職員になるとかね、会社がですね、持ち株会社制に変わるとかね、なんか、大金持ちがですね、大株主になってね、こう、みんな会社運営してると、勝手に会社動かしてると、その権限をですね、民衆にですね、分け与えるとかね、まあそういうことですよね。だからこの昔の考え方だと、これは社会主義だというふうになるかもしれませんが、その左の方も独裁権力はもうないと思うんだね。中国共産党もこれで一貫の終わりでしょうから。で、一貫の終わりになるからこういうことができるわけで、そしたらやっぱりなんかこう独裁勢力があるわけでもないから、本当やっぱり何度も言うんだけども中道が一番大事なんですよ。要するに現代の民主化をちゃんと、現代版の民主化をちゃんとやって、公職追放やって、財閥解体やって、現代の農地解放やって、民が幸せになるためには、今の中道右派、中道左派の一般の民衆がしっかり考えて行動しなければ、これは絶対できない。右とか左のね、方の政治家がいろいろ言ったってですね、全然のダメです。触れて触れてどうにもならない。振り子のように右に左に触れちゃってどうにもならない。真ん中が収まらないから。で、一般の人たちはますます疲弊するだけになっちゃいますから、一般真ん中のところをですね、どう前に押し出すかということで、私やっぱトランプドル出すんじゃないかと思うんだけどな。日本もだからそこはいろいろ考えたらいいと思いますね。日本はだから、戦争末期の海軍が日銀で、陸軍が、あれ経産省だったと思うんだね。今の経産省でね、海軍が、日銀で、陸軍が経産省で、両方もほとんど、継戦能力がなくなってないように思うんだよね。例えば経産省なんか菅で外されたでしょ。でもそれ以上にね、これコロナも大変で大企業みんな傾いてきてるんじゃないですか。もう支えきれないでしょ。それから金融はこれから相場がね、いよいよアメリカで軍事政権だ、戒厳令だって軍事法廷だってなると全部飛ぶわね。あれね、トランプドルでも行きましょうなんて話は飛ぶわね。で、その不良債権全部日銀とこ来んのよ。株大暴落したらさ、日本最大の株主って日銀よ。あれ全部その世界最大のさ、でも日本最大の、まあ言ってみれば大損投資家になるのが日銀じゃないですか。だから事実上もう陸海軍は終わってますよね。日本のね、 包んでますよね、罪になってるよね。だからそうするともうそこなしでやるわけだから、まあ、金融なんかも全部考え直した方がいいですよね。これ産業金融は考え直しで、陸海軍ももう実質的に終わってると思うんですね、日本はね。で、日本再生への道ですけども、まあ、何度も繰り返しますが、ここはまず全面的なリーダーの交代っていうことですね。全面的なリーダーの交代、要するにこの国際承認、影の政府の連中が指名したリーダーが全員いなくなると。無理やりにしろ、自発的にしろ。で、我々民衆がリーダーを出さなきゃいけないと。ここが大変ですよ。でもこれはね、日本は昔からこういう伝統があるんですよ。室町幕府がね、応仁の乱で自主的に崩壊しちゃってですね、戦国時代が始まりますよね。たくさんの民衆があちこち出てきて、大体戦国大名なんてのはですね、うじ素性のわからない人が多いんですね、本当の話ね。みんな経歴詐称ですから。あれもだから民衆の中から出てきた人たちが結構いるんじゃないの？それから東日本大震災の時もそうでしたよね。あの時はだから、まあ被災地はとにかく一時通信も交通も途絶しましたから。そしてやっぱりその地域の民衆がリーダーとなって立ち上がって、救助、復旧、復興と進めていきましたよね。それから昭和20年もそうだね。後にね、出てくる松下さんとか本田さんなんかもあの頃出てくるわけだね。台頭してきますよね。やっぱりね、日本は昔からね、我々民衆がですね、下から出てくるって伝統があるんですよ。こう、選挙でどんな政治家を選ぶかじゃないんですよ。まあ、選挙もね、大事かもしれないけど、そんなのはですね、一番上のね、放送紙みたいな話ですから。要するに、しっかり民衆に根を張ったリーダーがあちこち出てこないと始まらないんですよ。だから、こう、なんていうの？オピニオンリーダーでありですね、まあ、いろんな実業でも、それから公職でもね、公職でも、それから実業家の人でもですね、まあ、公職ってその、まあ、あれだね、教員とか医師とか、あとはその公務員でもいいですね。まあ、そういう人たちの中で、人から尊敬されてる人、あの人の言うことが正しいと、あの人にはついていこうと。それから、いろいろ発想と行動ができる人。一番最後のところになって、こう想定が崩れてきたときに、崩れた想定の中で、こう行動できる人がいないとダメだよね。それからやっぱり一番いいのはそもそもこうなることを想定した人だね。これが一番いいことなんだけど、まあそこまでいかなくても、崩れてきちゃった中で何か次を作れる人。こういう人が次のリーダーですよ。で、だからやっぱりこれはね、今のトランプと同じでね、少し揉まないとダメだね。危機感を持たせないと。さっさとですね、はい、もうこれで軍事法廷でピシッと決着つけました。全部は有罪ですと。次のリーダーはこれたちですから、よろしくなんて言ったって、これは全然ダメなんだ。民衆がですね、状況を理解して、それで本気になって自分の未来を考えて、本気になって立ち上がるまではね、ちょっと時間がかかるんですよ。これはね、なんかね、冬のですね、ジーゼルエンジンみたいなもんでね、冬の寒い朝のジーゼルエンジンみたいなもんでね、場合によってはエンジンの下からですね、焚き火で炙らないとね、エンジンかからないことがあるんですよね。冷え切っちゃってるから、民衆が冷え切ってるとね、本当冬の日のね、ジーゼルエンジンと同じでね、たまには下から焚き火で炙らないとね、火がつかないこと、エンジンかからないことがあるんですよ。日本なんかは割とそんな感じもするかな。だから今回のアメリカの不正選挙事件はね、この焚き火なんですよ。焚き火火つけてるわけ。あんなことしないで最初からね、全部証拠出してですね、軍事法廷引っ張っていっちゃえばね、一瞬で終わるんです、あんなね、選挙違反事件は。やんないでしょ、あれ。そうしないでね、焚き火にして燃やしてないと思うんですよ、トランプたちは。焚き火にして火つけて、国民をどんどん目覚めさせて怒らせてんだと思うんですね。その怒りって熱ですから、これがね、次の新しいアメリカを動かすエンジンに、エンジンをかける熱になってんじゃないかと思うんですね。日本もだから大事で、今だからさ、ね、菅内閣がデタラメ法でやってんでしょ。ね、これがなんか私はね、いい焚き火になってんだと思うんだな。さすがにまずいぞと、日本もね。収支法もそうだしね。それから、安倍のね、いろんな事件もそうでね。で、まあ、このコロナで大変なんですけど、コロナに対する不満も、というか恐怖も相当あるでしょ。ね、本当に3回目の大流行になっちゃってさ、日本もね。 東アジアで突出しちゃってんじゃないですか、日本のさ、ね、なんか感染がどういうことだと。これやっぱり焚き火になってますよね、冷め切った冬の日のディーゼルエンジンをですね始動させるね。でこれでトランプもっと動き出しきゃ、もっと日本の方も焚き火火上がりますよね。とそういうものをだから全部使ってエンジンかけていくと。最後はだからやっぱ誰か出ていかなきゃダメだね。だからやっぱり令和3年は令和維新開始の年ですね、令和維新はやっぱり必要です。で維新ですから、これはその決して政治の権力闘争だけで終わりません。政治経済生活など全面的に変わります。でとんでもないのはこう一旦追い出すんですが、その革命とか追放じゃないんだよね。やっぱりその一旦追い出したら、あとはやっぱり今度また改めてみんなでどう一緒にやっていくかということだから、切ってなんか次をつくんじゃなくて維新っていう形になりますね。ただそれは人間がそうやってるだけの話で、実際にはですね終わりになるところは結構あると思いますよ。別に人がですね排除しない、権力闘争だとか武力で追い出さなくても、あるいは司法で追い出さなくても、消えてっちゃうとかいなくなっちゃうというところが、特に企業なんかは私たくさんあると思うんですね。だからもうね、その慌ただしいこと言ってね、槍でつついて追い出さなくても、スタコラさっさと逃げちゃうと、いなくなっちゃうと、いうようなところは私たくさんあるんじゃないかと思うんですね。だからね、そんなにですね抵抗ないんじゃないかと思うんですよ。明治維新の時みたいに本当に武力使ってですね、ね、戊辰戦争みたいなことをやってですね、あるいは西南戦争みたいなことをやって大戦争をやってなんていう話じゃなくて、むしろあれは革命だよな、うん、だから戊辰戦争、西南戦争は革命みたいなもんだと思うんですよね、あれね。で革命も入れながらね維新やってったわけですけども、今回はああいう風にならんのじゃないの、ああいうなんか、まあ世界じゃなくて我々民衆っていうのがいよいよなんか表出てこれたんじゃないかと思うんですね。で経済政治生活を全面的に立て替えると、第二次大戦前はやっぱりものすごく本源的に貧困な人が多かったから、この人たちどうするかっていうのが最大の問題でしたけども、今それに加えてですね、やっぱりそのインテリが多いわけね。だって大学、高校大学卒業した人多いでしょう。インテリが多いわけだよ。インテリの人たちの生活が一番大変なんだね、これ。落っこちるのが大きいから。そうするとやっぱりインテリにもちゃんと飯食わしていかなきゃいけないし、それはなんかちょっと明治とか戦後とはちょっと違うやり方でいかないと、構わずなんかね、肉体労働の仕事さえだけ用意すればいいっていうほど簡単じゃないと思いますね。でもとにかく令和維新開始が必要で、どっかに削減値を置かなきゃいかんね。まあこれはアメリカの様子見ながら、影の政府で見ながら見ていけばいいんですが、どっかに削減値を置いて令和維新は来年は始めないといけないんじゃない。とにかくトランプのところはやっぱり自分の国で一生懸命やりますから、まあ、トランプのところがだから1年でやると、1776年委員会が1年後までにレポート出すってことなら、日本も世界もまあ一年経った時にはもうちゃんと固まってなきゃいけないってことだね。俺は結構忙しいと思いますぞ。で、この戦後の復興のことを考えましてもですね、実はね、まああまりこういう大きい声で言うと怒られちゃうからみんな言わないんだけども、満州の体験が戦後の日本を作ったって部分が大きいんですよ。実は日本の閉塞感って大正時代になりますとかなり本格的になりましてね、大正バブル崩壊からね、関東大震災。一方その、日露戦争後ですね、日本は大陸に出てくるんですね。で、これはね、華々しい展開なんですよ。まあ、華々しいって言っちゃう、本当怒られちゃうんだけどもね、当時はその戦争は当たり前の時代でありますから、まず軍人が行ってですね、それから商人が行って、あと日本人がついていくと、一般のね。そういうのは当たり前にやった時代でありますから、まあ、国内の方は、まあ、明治の末期から大正にかくと、どんどん不景気になっていっちゃって、で、政治も緊張してくるわけですね。一方、その、国内と反対に大陸ですわ。だから今の朝鮮半島からシベリアですね、朝鮮半島も明治の末に終わりにその植民地なんでしょう。朝鮮半島からシベリアにかけてですね、ここはですね日本人の新しい、まあ、発展の土地として日本人が結構開発やっていくんですね。で満州国ってでっち上げますよね。であの満州国は当時国内では使ってなかったアメリカ製のですね新しいその土木機械だとか、 アメリカ式の蒸気機関車とかドイツ式の蒸気機関車とかそれをたくさん入れるんですね。で、要するに本土ではできない既得権益があったり国が狭くてできなかった新しい未来志向の、まあ、都市づくりだとかあるいは新しい文明の利器をどんどん入れてどんどんその、まあ、自分たちやりたいようにやっていったのが満州だったんですね。悪いところも限りなくやりましたね、731部隊も含めて悪いところも限りなかったんだけどもいいところも悪いところも含めて実はこの満州の体験が戦後の日本を作ったことは間違いないと思うんですね。なんで昭和20年代後半から急激に日本の工業化があんなに進められたのかと東海道新幹線もなんであんなにあっという間にその建設開業できたのかっていうとそれは満州の体験があったからだと思うんですね。そうするとやっぱり時代の転換期の一つの型ってものがありましてですね時代が極まるまでにみんな何をやってたかってすごく大事なんですよ。そのマイナーの話前からしますよね。マイナーとメジャーの話でね、まあ戦前のことを考えるならば満州はやっぱりマイナーなんですね。だってそれは天皇がいるのが日本本土ですから本土の方がメジャーで大陸はマイナーなんですよ。ところがメジャーの方がどんどんどんどんこう追い詰められていくわけですよ。北南の閉塞感でね。で人口もどんどん増えるのに農地もないと。でそうするとやっぱマイナーでありましたら大陸に出ていきますよね。だこうやってマイナーな方の大陸の比率がどんどんどんどん上がっていったんですよ。で結局戦争で両方全部終わりになりますよね。本土もそれから大陸も全部一旦終わりになりますわね。で戦後このマイナーがメジャーに変わるわけですよ。満州の体験が戦後の日本を都市計画でもそうでしょ。あの筑波市がそうでしょ。ね、最初できたあの筑波市ってやつがね、ソビエト風のなんか、社会主義的なね5番の目のような街でしたよね最初ね。それから鉄道もそうだね。で都市計画もねだから全部含めてあらゆるところで満州の体験が戦後の日本を作ったでしょう。そういうふうに考えると私は平成の体験がこの令和の新しい日本を作るんだと思うんですね。平成の時代のメジャーはですね竹中組ですよ。竹中、あの、ゼネコの竹中組じゃないですよ。竹中平蔵組ですよ。竹中平蔵組が平成のメジャーですよ。だからもうものすごい抑圧的でしょ。それからあとは、海外進出だよね。海外進出はやっぱり搾取型の海外進出ですよ。安い労働力を求めて海外に行くんだから。搾取型の海外進出で、これがメジャーでしょ。で、マイナーの方がロハスですよね。ロハスですよ。で、偉大なる共生社会ってね、私ずっと前からもう言ってて15年前だな。あれがだからマイナーな世界ですよね。でもなんか未来志向で、決して日本だけじゃなくて世界中にその考え方がどうも浸透してるぞと。ロハス運動以降は言ってみれば自然志向っていうものが中道の人たちの取り組む最大の課題になり始めたと。ああ、これだと。で、それをよく見ると偉大なる共生社会だと。いうことで、まあ私どもずっとやってるわけでありますが、こういう体験が今後の日本を作るんでしょ。だから例えば微生物の活用だとか、地産地消だとか、観光の原点とは光を見るってことですからね。観光の原点は光を見る。その光は、その土地に暮らす人たちが、その土地で、その土地の衣食住を満喫して暮らす人たちが出す光こそ本当の光なんだと。だから、その地域の衣食住の確立とその地域における安心した生活、これが観光の原点ですからね。あとは健康、ストレスのない職場、病気にならない生活、安心できる社会インフラ、こうそれからあと人間性尊重、経済人連盟の人間性の尊重、これ全部ですね今までマイナーだったと思うんですね。で今度これがメジャーになると思うんですよ。だからやっぱりそうなってくるとトランプが目指すアメリカの形ともちょうど合ってきて、自国中心で相互依存だと。あとだから欠けてるのは外交なんですよ。外交は欠けてますからここはちょっとしっかりやんといかんわね。まあだから今回も一応平成の体験が今後の日本を作ると。平成の時代メジャーだったやつが今回トランプの影の政府壊滅作戦で大体日本も壊滅すると。そうすると平成の時代マイナーだったものが令和のメジャーになると。とやっぱり偉大なる共生社会だということだと思うんですね。で、私はその原点はですね、ムク・ハトジュウさんのこの詩に私は要約されてるんじゃないかと思うんです。 日本の村々に人たちが小さい小さい喜びを追っかけて生きている。ああ、美しい夕方の家々の窓の明かりのようだ。日本の村々に人たちが小さい小さい喜びを追っかけて生きている。ああ、美しい夕方の家々の窓の明かりのようだ。これは長野県で生まれて、鹿児島県でずっと小説書いておられたね、ムク・ハトジュウさんという作家が、昭和62年の末にですね、亡くなる直前ですね、に読まれた詩なんですね。ここが私原点だと思うんですね。日本の原点っていうとなんか大変なんですよ。もう、天孫族の話からですね、その昔の話から、縄文の話からですね、まあ、神武天皇の話からみんな出てきちゃって、ひっちゃかめっちゃかになっちゃうんだけどもね、まあ、そこは神話の話だから、まあ、はっきり言って政治的にな原点には置けない話でね、政治的な原点に置くとしたら、この詩だと思うんですね。日本の村々に人たちが小さい小さい喜びをかけてきてる。ああ、美しい夕方の家々の窓の明かりのようだ。これを実現することが、私は政治だと思うんですね。非常に現実的な政治で、で、やっぱり、まあ時代は変わると。米国も帰ると。それから、会社も変わったと。じゃあ何を守るのっていうと、この詩に出ている光景だね。村、それから人たち。小さい喜び、追いかける。ね、喜びはね、追いかけるって大事だね。が、生きる、美しい、家々、窓の明かり。こういうキーワードになるでしょう。要するに、夕方の窓の明かりだから、まあ、昼間はね、出てても、夕方でみんな家族集まってってことだな。だから夕方もそうだな。こういうキーワードを、が現実として見えるような社会を作ろうというのが、私はですから、一番大事なですね、これと政治の課題ということだと思うんですね。これがだから日本の原点で、ですからやっぱこういう詩をもとにやっていきましょうと。やっぱり、まあ地域志向でありますしね、家族を大事にしようと。やっぱ共生だな、共生社会と。で、そうなるとですね、これから何をしなきゃいけないかって話になってきまして、まずこれはまあ国だけではなくて、個人も企業もなりますが、まず新時代の着地点を明確にしなきゃいけませんですね。ミッション、バリュー、ビジョンであります。ミッションというのは、会社が何をするか、使命ですね。バリューとは価値観ですね。で、ビジョンはどうなってるかですね。例えば、何々業っていうね、業種ってありますけど、大体それミッションっていうんですね。例えば、私どもは、商店でありまして、お野菜を売っておりますから、八百屋でありますと。でも、お野菜以外に他のも売るようになった。例えば、ドラッグストアですね。私どもはドラッグストアですから、薬局ですと。ところが、最近、生鮮食料品まで売ってますと。あれ、ミッションを広げたんだね。ミッションを広げたわけですよ。だから、もう、お薬だけじゃない。ね、日用品から生鮮食料品まで売ってると。あれ、ミッションを広げたわけでしょ。でも、バリューは一つはっきりしてて、安いってことだよね。安くなきゃダメなんだな、ね。いや、安く売ってますよね。で、ビジョンは、まあ、これは会社によって違うんでしょうな、ね、いろいろね。会社によってそこは違うと思いますが。だから、この新時代っていうか転換期って、ミッション変えてもいいんですよ。でも、バリューは変えらんないね。やっぱり遺伝子みたいなもんなんですね。自分たちが何を求めてるかって、これ遺伝子みたいなもんで、これはなかなかね、変えたくても変わらないっていう特徴があるんですよね。で、あとは、だからコロナ明けどうしたいかですよ。ね、トランプの1776年委員会じゃないけども、まあ、終わった後どうするか。復興の時代に自分たちがどんな役割を担えるのか。新しい日本の中の自分たちはどういう役割を占めればよいのか。これは今、どんどん考えなきゃいけないね。第二次大戦の時のね、記録を読みましても、日本もドイツもそう簡単に決まってないんだね。アメリカ側でね。要するに、軍事占領するわけですから、その復興に責任を持たなきゃなんなかったわけでしょ、米軍がね。で、それがちゃんとできないと、当時、もう冷戦が始まってたから、ソ連に捉えちゃうわけだよ。ねえ、だから米軍が占領したらいいけども、で、戦後ね、復興に失敗したら、元の木阿弥になって、またそのアメリカ敵だって誰か、日本人が立ち上がるかもしれない、ドイツ人立ち上がるかもしれない、あるいはソビエトが攻めてきて、共産主義に取られるかもしれない。そういう状況だったわけで、だから絶対失敗できなかったわけよ。復興ね。今回日本もそうだと思いますよ。 日本もアメリカもここで復興に失敗したらね、ザ・ピープル、我々民衆による復興に失敗したらね、もうあと地獄しか残ってませんから、だから企業もそうだと思いますよ。個人も企業もここで復興に失敗したらですね、後がないですから。だからやっぱここはね、相当真剣に考えなきゃいけないし、考えるだけじゃなくてみんなを巻き込まないといけないんですね。リーダーシップってですね、すごく難しくてですね、そういうところは何が正しいかでは、何が正しいかっていうこともあるんだけども、でたらめやったら成功しませんから。でも逆にですね、みんなが参加してくれないと成功しないっていうものもたくさんあるんですね。どんなに正しくてもみんながそれに共感してくれない、みんなが賛同してくれない、みんなが乗ってくれないと、それは成功しないっていうものが実はたくさんあるんです。だからこそこのみんなを巻き込むっていうところがですね、ものすごく大変なんですよ。よくインテリの人はそこ間違うんですね。俺が考えてる方が正しいから、これであれば成功して法律作ればいいじゃないかと。バカだれと、そんなことで成功するならですね、古代から、古代、超古代からこれまで人間は何にも苦労しないわと。一人の天才に任せときゃね、この世の極楽が広がるならね、誰も苦労はせんまいと。何千年も昔からね。そうならんから苦労してるんでしょうと。どうやってみんなが、ね、一つの方向ね、未来に、明るい未来に向けて動いていくか、そこをみんなをいかに誘導するかね、全て決まるんでしょうということでありましてですね、ここが大事なんだ。だから地域でもね、あと家庭でもそう、まず家庭かな、それから企業を含めた組織が、地域、国、いかにザ・ピープルを巻き込んでいくかだよね。ここが大変なんですよ。そういう意味ではトランプ上手にやってるよね。ああいう風にやんだなと、ああやれば確かに、あの冷たいジーゼルエンジンに下から焚き火で火かけりゃね、エンジンかかるだろうと、ああいう風になきゃいかんもんだなと、一気かせりね、軍事でパッと結論つけちゃダメなんだなと、上手なやばいと、まあ正直言って思いますわ。日本もやっぱあれぐらいはできなきゃダメだね。ですからやっぱりここはね、常に A 案、B 案、C 案ぐらいの多段構えでいかなきゃいけませんね。いろんな、いくつかの可能性は考えておくべきですよ。いろんなことが起きるから、いくつかの可能性は考えておくべきで、多段構えでいかなきゃダメですね。私、前から和戦両用という言葉を言ってんですね。和戦両用という言葉を言ってまして、メインのシナリオがダメだった場合はどうする？例えば会社に残る、っていうのがメインのシナリオなんだけど、残れなくなった場合はどうするか、これ和戦両用の構えだよね。そんなことを含めて、まあ3案ぐらい考えておいたらいいんじゃないです。まあとりあえず今のやってることがそのままね、続けることができるってのは A 案だとしたら、例えばそれが続かなくなったと、じゃあ次の仕事どうしようか。 C 案っていうのは抜本的にライフスタイルを変えちゃうと、例えば地方に行くとかね。だからこう、なんて言いますかね、A 案のがちょっとうまくいかない場合っていうか、まあ、すぐ隣にある案が B 案だね。で、全然違う案が C 案で、だから A 案、B 案、C 案と3段階ぐらい考えておいたらいいんじゃないですかね。この考えの一番最初はね、思いつきでいいんですよ。どうやるか後から考えればいいんだから。どうやるかの前に、どうしたいか考えるんですね。どうしたいか考えて、結論先に考えるんです。こういう時は結論考えて、どうやるか後から考えるんです。どうやるかから考えるから何も答えが見つからないんですよ。どうやるかはね、後でだんだん分かってくるし、まあ思わぬことでそういうこと実現しますから、まずやっぱりどうするかということを先に考えた方がいいね。だから今3案ぐらい持ってるといいんじゃない。会社もそうでありますね。3つの案ぐらいは持ってて、それから何もこれ消極案ばかりとは限らないんですね。むしろ国家で例えば漢方なんか随分今注目されてるでしょう、コロナでね。それからやっぱり地方に人戻ってきてるし、食の安全とかでますますみんな興味持ってるからね。あとなんか電子通貨を使ったその地域通貨なんか増えてるでしょう。本当にトランプドルみたいなのが出ればですよ、こういうものはやっぱり広がりますよね。そうするとやっぱり積極案ってのもあっていいと思うんだね。むしろ攻め出すって案ですよ。逃げるばかりの A、B、C じゃなくて攻めるっていう案もあっていいと思うんだね、これ本当に。ドンキホーテみたいなことはね、企業とや組織じゃなかなかできませんけども、まあ、可能性としてね、こう何かできるんじゃないかと考えて、 準備しておくってことは私すごく重要だと思いますよ。はっきり言ってこの会社の中で大変なところの一つはですね、急に注文増えることですからね。急に注文増えるとね、会社って大変なんですよ。もうとにかく仕事がなくて困る、ないのも困るけどね、まあそれは結構静かな困り方なんですよ。いきなり大量に注文来ちゃったらね、これ会社パニックになりますからね。だから実はこの転換期というのはね、それで一つ決まりってわけじゃないけども、積極案って結構必要になることがありますね。で、やっぱり最後のとこですけども、何ができるかよりも誰と親しいかの方が大切になってきますね。何ができるかっていうのはですね、一番最初のですね、初対面の時に大事なんですね。初対面の時は、なんか私は何ができますってみんなやってきますよね。何が得意ですか？なんか聞かれるでしょ？私はこういうことやってきました。こういうことやりたいんですと。ねえ、ね、こういう実績ありますとかね。例えば人を雇う時なんか割とそこ聞かれるでしょ？何ができるかとかね。でも実際にね、こう、なんか組織の中に入ってみればね、誰と親しいかのが大事なんですよ。誰と親しいかが大事でね、親しい人を間違ってると、やってる仕事全部おかしくなるでしょう。変な人と、変な取引先と付き合ったらさ、自分のやってる仕事のデタラメになるでしょう。それから、欲の深い人と親しかったらさ、なんか捉えちゃうでしょう。無法にね。で、やっぱそれはまともな人と付き合ったら自分の仕事がうまくいくじゃないですか。だから結局はね、どんな資格持ってますかとか、何ができますとか、どんな経験ありますかっていうのも入り口の話で、最後はですね、誰と親しいかなんですよ。チームなんですよ、あれ。チームでやっていくのが民衆の世界だから。これを律令制でですね、律令制で立て分けて無理やり付き合わせようっていうのがね、律令制、官僚制の世界でしょう。それはこれ壊れるんだから、そしたら今度はね、民衆の世界だから、誰と親しいかで決まっていくんですよ。で、それがズルズルの、べったりのね、利権張りもやりたい放題、デタラメだと、そのズルズルの民衆全体がずっこけていくわけですよ。だから誰も成功しないわけ。で、民衆でも毅然とした民衆がさ、お互いにね、助け合いながらやってればね、ほら、全体が成功するんです。だからむしろ怖いですよ。制度の使い棒がないから。デタラメやったって法が守ってくれるとかさ、そんなんだったら楽なもんですわ。そうじゃないから。本物の実力勝負だから。これからは。ね。だから厳しいんですよ。本当のこと言ったら。だからやっぱり、まともな人と親しくなれないと、まともにならない。焦ってもしょうがないから、自分で行動しなきゃダメですね。とにかく自分で行動するってことは大事で、待ってるとダメだね。民衆の時代っていうのはですね、待ってても何にも始まりませんからね。民衆がなんか家の前取り付けてどっか行っちゃったと。それっきりですからね。やっぱり自分から行動しないとダメですよ、こういう時って。特にこういう転換期の真っ只中は、できるだけ前の方にいた方がいいと思いますよ。行動の、その方がね、よく見える。それから早い。だから何やるんだって、そっちの方が絶対得策ですね。後ろにいるとよく見えないしですね。なんか後からね、いろんなこと分かって、なんかこう後手に回ることが多いですね。こういう時はなるべく前にいた方がいいですよ。よく分かりますよ。よく見えますよ。で、だから行動の自由とか余裕が随分ありますから。で、私はやっぱりね、日本の場合は特にです。日本だけじゃないな、世界は同じだな。隠し味はね、躊躇ということだと思うんですね。思いやりの気持ちですよ。結局だから民衆の世界を最後、まあ、穏やかにさせるのは躊躇ですな。思いやりの心ですよ。特に政治とかリーダーは躊躇が大事だ。日本の村々に人たちが小さい喜びをかけてきている。ああ、美しい夕方の家々の窓の明かりのようだ。この言葉の裏には、この村とか国を動かす人たちの躊躇があるでしょ。あるいはその家の、ね、リーダー、まあ、昔で言えば、ね、戦前の家長みたいに言いますよね。まあ、今、家の主人たちね、家を動かす人たちが、家族全体が躊躇を持ってるから、こういう光景が美しくなるんですよ。美しいっていうのはですね、私は躊躇という言葉に帰結するんじゃないかと思うんですね。思いやりの気持ちですわ。ですから、最低限のね、こう食べるものを皆さん、確保しないと。だから基本はですね、戦後と同じよ、食料と住宅なんですよ。食料問題、住宅問題の解決なくして本格的復興なしですから。だから再生の一番は、食料と住宅です。仕事がなくても食料と住宅だけはちゃんと分け与える。これをまずやらなきゃダメで、コロナ、それがあやうくなってんだから。 ね、コロナで食い物もない、家も追われたっていう人が出始めてんだから、特にアメリカとか海外ひどいでしょ。まず来いよ。復興の第一、再生の第一は食料問題、住宅問題だから、たとえ仕事がなくても食料と住宅だけはちゃんと確保する。これをまず一気にやると。そこから民衆の行動が始まるということになりますから。来年は忙しいと思いますよ。私来年忙しいと思うんだね。すごく大事なところで、こう、なんかね、ワクワクするような、まあ、引き締まるような、そんな状況じゃないかと思うんですね。そんなことありますから、コロナにぜひ気をつけていただきましてですね、年末年始、よく考えていただいて、行動していただけたらよろしいかなと、まあ、そんな風に思う次第になります。はい。じゃあですね、恒例に従いまして、ご質問が来ておりますので、ご質問をちょっとやっていきましょうかね。アメリカ大統領選挙でトランプは当選するでしょうか。当選したとしてはアメリカ国内の分裂を免れないように思います。これから日米関係どうなるでしょうか。これからもディープセットの日本社グローバリストのように日本売れを続くのでしょうか。日本は日本人のための国を持つないでしょうか。まあ今日は今申し上げた通りで、まあトランプの勝ちで、大統領だけじゃなくて影の政府全体の解体という形に行くんじゃないんでしょうか。からアメリカ大統領選まだ決着つかないようで、不正は明らかになるものの現実は別次元で動いています。仮にバイデンが大統領確定した場合、米国中共、そして世界大国どうなっていくでしょうか。宇宙の根源はどうしようとしているんでしょうか。逆にバイデンが大統領宣言しても多分納得しないでしょうね。これだけ不正が明らかになったら納得しませんよね。動乱になりますよね。よくありますよ。なんか不正で選挙で勝ってさ、ね、当選演説したらもうみんな民衆を怒り出しちゃってですね、石投げ始めたと。で、軍も追われたというふうになりますから、むしろバイデンが勝ったと言っちゃって、時の方が民衆騒ぎなんじゃない。でもシナリオとしてですね、一応民事の世界でね、シビルの世界でバイデン大統領確定で、これおかしいでしょって言ってから戒厳令と混乱が始まって、戒厳令と軍事法廷っていうやり方もあるんですね。ですからまあそれは言ってみれば、将棋の駒の進め方の順番ですよね。最後は決まってるわけですよ。もう軍のさ、まともな連中握ってるやつは、それはトランプの勝ちですわ。ねえ、だからそのあたりは、民衆動員の力を、まあ言ってみれば、エンジンかけるための焚き火をね、もう少し持つためにですね、火を強めるために、エンジンなかなか空ないから、バイデンを勝ちにして、で、踊らせてみるってこともあり得ますわな。もうだからそれ完全にこれ、罠にはまったんじゃないの？影の政府側が。中共もだから全部それで一体となってフラフラになっているんだと思いますけど。シドニー・パウエル弁護士が選挙集計マシンの製造メーカードミニオン社に選挙管理委員会が同志愛関係にあり、バイデンに有利なりに操作したのは本当でしょうか。まあ本当なんでしょうね。いろいろなんか証言も出てきてますよね。それからトランプが大統領に再選される場合に、最終的に最高裁で結論が出ないと軍事裁判になる可能性があると思います。その場合クリントン夫妻、オバマ、バイデン親子、ジョージ・ソロス国防総省、 CIA、 FBA、 大手 IT の幹部と、いわゆるディープステートの連中が国家虐待などの罪で逮捕・拘束されることはありますか。いかがでしょうか。それはあるんじゃないですか。軍事法廷って言いましても何段階もありますよね。A 級、 B 級、 C 級じゃないけども、だと、まあ、民事で裁かれるやつもいるじゃないですか。だから、軍事法廷で一番上だけやって、で、圧倒的な証拠を出しちゃって、あとは民事に任せるってこともありますからね。それはやっぱり、上の方はなんかみんな、国家反逆罪じゃないの？だから、どこから取るかですよ。911事件以降っていうことを考えると、これ全部入ってきますよね、この連中ね。どこから取るかですね。はい。まあ、それはこれからわかるんじゃないですか。来年は政治経済がリセットという私の話を聞きましたと。わからないのは株価を上げるのがお好きなトランプが果たして金融のリセットするかどうか、グローバル社会主義にするかどうか、資本主義がお好きみたいけど、ということで、作詞モンスターはトランプ氏ですか。グレートリセットって言ってるのはアンチトランプでしょ。あれはだから言ってみれば、民から全部富を取り上げて、家畜にしちゃおうっていう話だから、あれをやらないのがトランプだよね。だからその株を上げるの好きじゃなくて、この大統領選挙、決戦ですね。影の政府との決戦の時までに民を引っ張ってきたのが、引っ張ってくる力になったのが、力だったの一つが株価だったということで、これでだから株価の役割は終わったんじゃないの？この後はだから、 選挙違反事件で民を引きつけて、その後は歴史の話をして、トランプドル出てこたんじゃないですか。だからやっぱり今の株価みたいな影の政府側のやっぱりマネーマシンは終了だと思いますけどね。アメリカ大統領選を通じて進行中のおかしな者たちのあぶり出しと大掃除、アメリカ内にとどまらず日本の財界や日本の新自由主義に染まった大企業や中小企業経営者たちにもその変革の大波がここ2ヶ月内に到達するのでは。同時におかしな者たちのくさびが抜けた日本はやっと属国路線から解放されるのだと期待していますが、いかがでしょうか。その通りです。ただ復興をちゃんとやらないとまた元に戻りかねません。もっと悲惨なことになりかねません。要するに、まあ、軍が出てきて全部決着つけるのは一瞬ですよね。大変なのはその後の再建であります。再建に失敗すると元の木阿弥になることも大いにありえますから、やっぱり中道右派中道左派の民衆を真ん中に据えて新時代の建設に成功させていかないといけないと。もう立て直しと言いますけども、立て直しが一番重要で、とにかくそれを成功させない限りどうにもならないと。古い時代は壊れたと、で新しい時代もないと、日中もさっちもいかないゾンビになっちゃうということですから、ここはね腹くくらんといけませんね。日本もね、トランプが再選された場合、いち早くバイデンを支持した菅内閣はそのうちに切られ退陣に追い込まれると思います。その場合麻生が、自民公明幕府の最後の将軍の会になりますかと、そしてその後は短命政権が続き鬼の乱状態になるのでしょうか。またトランプが再選の場合、中国共産党も崩壊分裂の可能性が高いと思われますが、いかがでしょうか。まあアメリカ首脳の話はさっきお話した通りで、日本ですけども、なんか菅と安倍で玉の打ち合いになったと噂がありますけども、よくわかりませんね。いや、安倍が増えて菅が残るってことはないでしょ。だって菅の関係者だってあれ言ってるでしょうか、桜にはね手伝ってたわけでありますから、一大疑惑ですよ。でもあれ、要するに安倍があんなにね言われてるっていうことはですけども、仮病を使って逃げて、それでその菅に追い込むという、その仮病の話が飛んじゃったってことだよね。仮病が飛んで、やっぱりその一番桜の時期が出てきたと。しかもその桜の話が、あの第一公設秘書っていうのが、河井事件と、広島の河井事件とも関係してるわけでしょう。ですから、それはやっぱり、ね、ものすごく奥深い話になりますよね。やっぱりだからそれは、ね、安倍菅は一体で来たわけだから、両方とも退陣じゃないですか。だいたいコロナだってそうだし、でね、菅は右手でバイデン、左手で習近平掴んじゃってんだから、これ自体がもうダメですよね。と、8月15日が菅の元でっていう感じなのかな。で、まあとりあえず麻生が副総理だからやると。でやっぱそれで自民公明幕府は終わりだと、東国の宮内閣みたいなもんだな。で進駐軍来る前に終わっちゃいますよね、東国宮もね。来る前っていうか、まあ来てからか、あの全国の警察署長みんなクビになったところでね、あの東国宮終わりになりますけども、まああの麻生もそう長くはないんじゃないかと思うんですけどもね。と、政治は応仁の乱でしょうね。やっぱりこの影の政府側の連中ってのは経営者も政治家も出てこれなくなるんじゃない。もちろん役人もですけどね。だからそれはやっぱり日本もまさに維新にふさわしいような状況になっていくんじゃないかと思いますけど。だから菅内閣はデジタル庁を作り、日本のデジタル化を進めるのごとく言ってますが、今の政府のやり方では結局税金を使って竹中平蔵を中心とした一部の IT 企業や電通、パソナなど政商利権企業に利権と利益が潤うだけの政策で、かえって庶民や中小企業の負担になると思います。日本デジタル化を私たちは間違った方向になると思います。いかがでしょうか。まあそうだね、あの菅がやってる限りそれは竹中たちの利権になるだけでね、まあ意味もないことですよね。だからまあこれが終わった後ですよね、維新が始まると、本当にデジタルとアナログ二本立てでないと、みんな明日の生活もできない状況になりますから、本当の大勝負、本当の日本の実力、デジタルについてもこれからです、出てくるますわね。だからその一番最後、いよいよ本当にやらなきゃいかんとなった時ね、利権ではないデジタルをちゃんと立ち上げなきゃなんないって時に、何を出せるかが、まあ日本の実力としてその時に見えてくるってことでしょうね。それやってみないとわからんですね。来年の衆議院総選挙以降に政権を担う能力、あるいは可能性を持つ政党ありますか。 この先、これらの政治家を結集で政権を担うための仕組みを作るとどのような姿が考えられますか。まあ、今のところはないんじゃないです。要するに、さっきも言いましたよね、中道右派、中道左派が一番大事なんです。一番右と一番左はね、まあ、こう、湧き出しみたいなもんでね、例えば、神棚って両脇に榊を置くでしょ、右と左にね。私に言わせあんなもんだね。あんなもんちゃ怒られちゃうか。なんて怒られちゃうか。榊みたいなもんで、まあ、右と左に置きますわね。ないとダメなんだよ。でも真ん中はね、神様真ん中いるでしょ、神殿って真ん中にあるでしょ。この真ん中一番大事なんですよ。真ん中のところをね、担う人って誰かいる？今、政党で。大体なんか、中道右派、中道左派の一般国民が信用してる政党ってあります？これ。ないじゃないの、それ。みんなご都合主義でさ、ね、自分にとってどこが一番儲かるだけで考えてんでしょ？中道右派、中道左派が、自分たちの未来を一緒に作っていこうと思って支持してる政党とか政治家が、政治家は全くいないことないと思うな。政党はまずないわね。そしてやっぱりなんか政党を作んなきゃダメだね。基本的にはほら、この後も日本国憲法で行きますからね。こんな大騒ぎの時に憲法なんか変えられませんから、日本国憲法で行くわけで、やっぱ政党を作んなきゃダメだね。新しい政党を作るしかないということだと思いますよ。それから先日の私と大井さんの対談で、地方の工務店さんが実践している地域ファンドのお話ということで、日本再生銀行の必要性が高まっていると思いますが、いかがでしょうか。将来的には国全体をカバーする仕組みの構築が課題ですが、いかがでしょうかと。地方の成功事例を積み重ねていった方が近道でしょうか。はい。大井さんのお話も大変興味深かったですね。大井さんもウォール街長くてですね、まあ、クリントンには相当怒ってましたね。クリントン、バイデンにはね。よくわかりますよね。真ん中にいるとあいつらのひどさってよくわかりますからね。で、やっぱり、ね、その大井さんが地域ファンドをあれだけ頑張ってやっておられて、やっぱみんな目指すとこ同じだと思うな。地域からだよ。間違いなく今度の日本の維新は地域からですって。で、そうすると金融も地域は大事で、こう、空売りから始まるね。空売りから始まる投資銀行ではなくて、アメリカのさ、生き馬の目を抜く投資銀行ではなくて、あるいはファンドではなくて、ね、二宮尊徳型の村おこし型の投資銀行が必要になりますな。今のなんか銀行なんかちょっと難しそうだから、やっぱり日本再生銀行って言いますか、作んなきゃダメだね。二宮尊徳型の信用組合にすると、まあ今お金はみんな銀行に溜まってるんでしょ。地方の銀行も経営が行き詰まっちゃって、金だけ溜まって、金だけ買えてま、あそこに、佇んでますよね。預金大量に預かっちゃってさ、不良債権も大量に持っちゃってさ、身動きつかないままそこで棒立ち状態になってるでしょ、今の日本の銀行ね。だからそのキャッシュをちょっと投資してもらって、日本再生銀行の方に投資してもらって、そこが地方と中央と同時に日本再生に向けて、さっき言ったグレートコラボレーションに向けて新しい投資を始めるということぐらいしかおそらく選択肢は残ってないと思いますね。もうなんか陸海軍ダメだと思うんだね。だから経産省と日銀はこの先は、まあ、あるだけぐらいのものかもしれませんよ。ねえ。だからもうちょっとやっぱり全然別途ですね。こうなんか新しい時代の建設のエンジンを作らなきゃいけませんね。だから中央地方同時というふうにやらなきゃいけないんじゃないかと思いますね。ただそれもね、この本当にトランプがこう影の政府一掃してくると、どこがどう残るかってちょっとそれ見なきゃ分かんないとこあるんじゃないですか。方向性はそこだとしても、具体的な点は、まあ具体的に何がね残って何が消えるかで判断しなきゃいけないから、もうちょっと変わるかなと思うんですよね。企業会計には意図しない使途不明金が必ず発生します。そしてその額は企業のサイズに相関すると思います。2021年の日本の財と一般会計の規模は企業のそれと比べようにないほど大きく、意図的な使途不明金や埋蔵金は未曾有の額であると思います。私には理解しがたいんですが、これからは誰の、何の必要に供される錬金術なんでしょうか。いや、それは公金横領ですよ。もう昔から決まってます。戦前からもそうですよ。公金横領ですよ。ね、東条内閣の役、閣僚たちはみんな満州で大儲けした連中だって話も聞いたことありますしね。とにかくみんな公金横領なんで、昔からそうなんですよ。公金横領して、で、宴会やって、あとはね、自分の遊興費ですわな。遊興費ですわ。 森喜朗だってまだあの2つの欲が消えないっつうんだからね。あの年であの2つの欲が消えないっつうんだから、森喜朗だって。だそんなね、なんかまともなことに金使ってるとは思えないんだね私は。埋蔵金だとか使途不明金ってね、みんな自分たちの世国、自分たちの懐に入れて自分の欲望を満たしてるだけだと思うんだよねあれ。まあそのうち全部供出させないといけないな。ああ、全部吐き出させないといけないでしょうね。私は仲間作りが苦手な方です。私は仲間を作ることが重要だとおっしゃいます。仲間作りの苦手な人間はこれから変革する社会とはどう関わりを持つべきなのか、どうやったら変われるのかご教授ください。いや、仲間作んなきゃダメですね。苦手であっても仲間作らないと。あのね、もう政府は頼りになりませんからね、仲間がいないと始まらないんですよ。それぐらい厳しいんですよ。だから、まあ、昔から私は仲間が大事だと。友達が一番大事だと。もう20年ぐらい前からずっと言い続けてますよね。そうなんです。中央政府がひっくり返っていくなんて時はね、律令制度がひっくり返っていく時は、仲間以外に頼るものはないんであります。苦手なら苦手で、別に無理しなきゃいいんですよね。得意だからうまくいってわけでもなくて、例えば人間関係、得意すぎると、渡り歩いちゃって、結局なんか親友がいないっていうケースよくありますよね。逆に苦手だからこそですね、じっくりした友達が出ることもあるんですよ。だからね、こう、悲観的にならないですね、いや、ね、自分だけじゃないと、苦手なやつは他にもいるはずだと。でもこれは友達がいないとやっていけないんだから、むしろみんなで積極的に友達を作ろうというふうに思いを持って、自分から声をかけていくと、結構やっぱりなんかいろんな人出てくると思いますけどね。北海道に中国移民500万人が計画されています。日本政府は中国どうか、社会主義への変換を狙っているのではないでしょうか。これから中国の管理社会に突入するのでしょうか。その場合、仕事、生活、財産、命、家族はどう変化するでしょうか。ジョージ・ウォーエルの小説1984年のようなデストピアと化すのでしょうか。いや、それはだから今回これでトランプたち止めるんじゃないですか。ねえ、中共ひっくり返しちゃったら、それは一応これで止めるんじゃないですかね。でも逆に言うとですね、外国との付き合い方はこれから日本人考えなきゃいけないね。法律も全部自分たち考えるんですよ。外国の移民は入れるか入れないか、この土地は外国人売るか売らないか、売る場合だったらどんな用途で売るのか、売っちゃいけないのか。実は一番今大切なことは日本人自身がきっちりとした計画を作ることなんです。外交であり、外国との付き合い方、これがないとですね、まあそれはなんか、ねえ、OK だからみんな来ますでしょ、別に中国に限らずね。で、後からですね、困ると言われてもね、困っちゃうね。来た方も困っちゃうね。人手が足りないから来てくださいって言って来てみたら、もういらないですって言われたらね、それ、ね、呼んだ方にも責任あるでしょ。だからとにかく全部そうなんですよ。外国のことについてはね、日本国内できっちりルール作んなきゃいけないわけ、日本人自身がね。だから日本人自身が未来を考えて、自分たちの地域や国の計画をきっちり作らなきゃいけない。それに基づいて法律その他も整備して、地域のルールを整備して、その上で外国と付き合うということですから、根本的なところを作んなきゃいけませんですね。まあとにかく外国人を入れればいいんだというね、安い金で、あと金持ちを入れればいいんだ、安い労働力と金持ちを入れればいいんだという連中は、まあこれで消えるでしょうから、その後はやっぱり自分たちで考えなきゃいけないと思いますね。ダボス会議で言われたグレートリセットは AI とあらゆるものを使って人間を丸裸に支配する日本のスーパーシティ計画の一環であると。もっと怖いのはコロナもその一環で人間のコミュニケーションを奪おうとしていたというのは本当ですか。うん、昔からですね、グレートリセットとかいうのは考え方ありますから、ずっと前からあります。何百年も前からじゃない、人間を家畜にしようっていう話ね。だから今回もその一環、その話はあるんですけども、果たしてコロナがですね完全に人間コントロールしたものかって言われ、私はそうじゃないと思うな。コロナはやっぱ自然界のもんだと思うよ。もともとコロナはどこで作ったかって、それは人間関与したもんであるんでしょうね。人間の関与はどっかにあると思いますけど、コロナの感染っていうのはね。しかしコロナは単に疫病だけじゃなくて、それがシンデミックっていう形で社会問題とリンクして起きてますよね。だからコロナが人々の価値観を変えてるでしょ。これは意図したことじゃないと思うよ。むしろコロナが変えてる人々の価値観の変化は、そのグレートリスト霊体側にとってみると脅威になってると思いますよ。依存心がなくなってきてるから、依存心奪ってるから、マスクなんかするもんかでみんな言ってますよね。反対でしょ、みんながなんか体制に依存したくなってきてるでしょ。私はだからやっぱりですね、コロナにはコロナの影響ってやつは、それこそね、ディストピアを作りたいやつにとっては反対に世の中を降らしてるというように見えますけどね。 こういう時代なので何か起業したいと思いますが、どうやったことをすれば成功すると思われますか、また起業するにあたって気をつけなければならないことがあったら教えていただけますか。そうですね、どうやったら成功するかと考えているうちはまだ成功しないですね。残念ながら。どうやれば儲かりますかって考えるうちはまず絶対成功しないですね。まずやりたいことを見つけることですね。やりたいことが見つからなかったら、もっとよく探すことですね。真剣に探すことですね。で、うまくいかなくても諦めないことですね。一時撤退あっても諦めないことですね。とにかく突破しなきゃダメですね。そう。生活が不安だから起業するっていうのは、実は言っちゃ悪いけど非常に安易な考え方で、これだと相当突破しないと起業は成功しません。やりたいことをうずうずしてしょうがないんで、どうやって上手にやりましょうかっていうのはともかくですね、時代が極まっちゃったから起業するしかないっていうやり方でやると非常に厳しいんで、でもそれでもやらなきゃならないってことですから、相当な覚悟を持って絶対に諦めないと、一時退却あっても絶対諦めないというふうに考えて行動していただくことが大事だと思います。今週のネット放送で今後は中道の公式と行動が必要だと言ってましたが、これらサラリーマンや中小企業が NSP の理念や施策などどのようなことを実践していくことで公式と発想なんでしょうか。他にも小出しを持ってマイナーなことを地道に実践していき、試行錯誤しながらメジャーなものにしていく方法もあるんでしょうか。まあだから私どもが言ってるのはですね、時代はこういう方向なんだろうって話なんですね。全部これやれと言ってるわけじゃないんですよね。社会主義やろうってわけじゃないですから、時代の方向性がこういうところに変わってきたぞと、今までマイナーだったものはメジャーになってくるって話ですから、いや別に逆やったってね、注釈やってる分にいいんじゃないですか。たまにはここだけはタバコ吸えるとかね、ここだけはやっぱりですねガソリン車がいいと、やっぱガソリンエンジンは捨てがたいとかね、だっていいと思いますよ。世の中ですね全部例外がないってことないんですって。必ず例外もありますから、だから縛られる必要ないですよね。自分でいいと思ってやってみて、でやっぱり時代に合わないと逆風が大きいんですわ。逆風が大きかったらそれでも小さくして突破してもいいし、やっぱ変えてもいいですから、まあ自分でやってみることですよね。だからやっぱり試行錯誤 しながらやっていくと、まさにそれでいいと思いますよ。はい。私の村の70歳前後より上の高齢者はパソコン、スマホが使えない人が多いです。政治経済にセットしてデジタル通貨やスマホ決済に移行したら彼らどうなりますか。回覧板を深書き、原稿用紙の世界の人たちです。誰がサポートするでしょうか。残念ながらいない可能性あります。誰もサポートしない可能性があります。だから気をつけていただきたいんです。はい。そのまま捨て置かれる可能性があります。行政だって金がなくなったら公務員支給しませんよね。ですから、悪いこと言いませんから、今からでも遅くないから、高齢者だからできないとか言ってないで、なんか手を講じるべきです。あるいは、誰か友達見つけるべきです。今一番危ない時です。待ってても多分誰も来ないですね。誰がサポートするのか。いや、誰もいないですね。それが時代の転換というもんです。財政赤字が極限になったら最後そこに行くんですね。で、誰もサポートしません。だから自分でやるんです。そのバイタリティが大事なんです。生きてる限りは自分でやると。自分でできないから誰か友達と一緒にやるんだと。支え合って生きるんだということですね。お客さんとして待ってて誰か、助けてくるのはまずっていう方法は、選択肢はもうないんだと思ってください。宮城県の女川原発は世論調査では過半数が再稼働反対しにもかかわらず、県知事が強引にも地元同意を発表して2年後には再稼働が確定になっています。再稼働する方法はあるでしょうか。いや、それは今の政府が潰れれば再稼働終わりでしょ。ねえ、戦争や政府が潰れれば、影の政府が崩壊したら電力会社も潰れて再稼働ないですわ。むしろその後が大変ですわ。原発の後始末誰がやるかですわ。残された原発の後始末で誰かやる人いるんでしょうかね。今のところなんか見えないんですけど、私前からそれが心配ですね。まだ東電があってさ、光電とか東北電があってね、原発いろいろ面倒見てるけども、ソビエトってあれ崩壊した時に、一時全部捨て置かれましたよね。まあそれでもなんとかね、爆発させないで持たしたけども、やっぱり事故はたくさんあったようですよね。だからむしろですね、そして誰もいなくなったって後が大変だと思うんですよ。 原発や原発関連施設からみんないなくなっちゃったっていう可能性は大いにありますから、その後のことを考えると、いや今までね、金儲けの金が儲かるですね、なんか施設だったのが誰も寄りつかない一番危険な不良債権になりますよね。やっぱりなんか地元が主導してなんとかしなきゃいけないんじゃない、誰か専門家呼んできてですね、果たして次の政府があそこに手が回るかどうかはわからないですよね。だから画期的な方法でもなんか出てくると別ですよね。原発や原子力の処理に画期的な方法でも出てくれば別で、そうなったらね、なんかパッと片付く可能性はありますけどね、なんかどっか眠ってる可能性ありますよ、そういう技術がね。まあとりあえず今そういうことだと思いますけどね。から私の話を聞くといつも希望が感じられます。ありがたいです。ダイナミックな世界の動きに翻弄されてクラクラしています。さて、時代を先導する人たちの存在を語られてますが、彼らはどのような社会を目指しているか、NSP の理念と重なるんでしょうか。この大統領選挙の結果は実質的な CIA 解体まで進展するんでしょうか。まあ、CIA の解体はトランプ最初から言ってましたから解体するんでしょう。ね。で、理念の重なるって言いますか、まあ、直接別に理念真似してもらう人なんか全くなくて、私ども言ってるのは、時代の方向性ですよね。大体こっちの方向だろうと。だから私がやっても誰がやっても大体こっちの方向だろうと。社会の流れって言いますか、歴史の動きっていうのは、とうとうとしたものになってくると、まあ、一斉に全部押し流していきますからね。そうだな、干潮から満潮への、満潮から干潮へって潮がこう、いつも行き来するんじゃないですか。だから満潮だとずっと潮が入ってきますけども、あるところで潮の入りが止まって、しばらく止まってるような状況で、ふと見ると潮が引き始めてますよね。そのうちどんどんどんどん引いていっちゃいますね。で、またどんどん、あるところでまたそれも止まって、また潮が満ちてくるでしょう。あんな感じありますから、うん、今はだから、その、まあ今までの潮がね、こう満ちたものが、そろそろこう、退却始めてるわけだね。潮が引き始めてるわけですよ。で、引き始めてて、その向こう側から次の波が見えてるわけですよ。引き波とですね、引いていく波の後ろ側に、次の波がもう来てるわけですね。これがだから、私どもが前から2年で言ってる新しい波じゃないですか。で、あれ引いてった後、新しい波がドンとやってくるんで、まあ別に重なるかどうかわかりませんけども、時代の方向性多分そうだから、そういう時代の中で、まあ自分が何をしようかと改めて考えていただく必要があると思いますよ。中道右派、中道左派っていうことでありますから、あんまりその規範にとらわれる必要はなくてですね、まあなんか自分たちで、こう物の見方もいろいろありますよね。だからそんなにその人のこと気にしないで、俺たちはこれがいいんだと思ってやってみて、で、なんかうまくいかなかったら変えるってのが一番いいんじゃないですか。とにかく何が正解かと思って行動してもしょうがないから、やっぱりなんか自分がいいと思うことやってみて、で、なんか行き詰まったら変えるっていうやり方、試行錯誤、走りながら考える、これが重要なやり方で、それしか多分ないと思いますよね。と意外なところでですね、意外な縁が見つかって成功するなんてことよくあるんですよね。まあそんなことでやっていけばいいんじゃないでしょうかね。というところで今日もたくさんのご質問いただきましたけども、いずれにいたしましてもですね、なかなか、3月ぐらいまでかな、まあこの冬の間のコロナやってる間はですね、まずなかなか動けませんですよ。ね、感染が大変だから動けませんですわね。で、やっぱりそのコロナ明けに向けてですね、いろいろ計画しておかないかん。その間にアメリカの方もね、大きく変わるでしょうし、日本も大きく変わるし、中国も変わる可能性が大きくありますから、まあそういうものをね、こう見ながらですね、改めてこう軌道修正するものをしながらね、コロナ明けの本格的な行動のパターン、対策、方向性を考えると、この冬の間のものすごく重要なことだと思うんですね。したがってその、世の中やっぱよく見てなきゃいけませんですね。アメリカはとにかくね、スティングですから、おとりですから、騙しですから、あれ、昔からああいう伝統がありますから、そこをね、最後の結論のとこよく見てね、行動していかなきゃいけないんで、まあ、日本もちょっと慌ただしくなると思いますけども、まあ皆さんでね、頑張ってね、これはね、くぐり抜けていくことが大事かなというふうに思っております。というところで、今月の、NSP 時局並びに日本再生戦略勉強会は終わりにさせていただきます。どうも皆さん、良いお年をお迎えください。さよなら。